本日ね、10月2日の朝なんですけども、まあ、すごいことが起きまして、まあ、何が起きたかっていうと、大谷くんですよ。大谷選手。皆さん、ね、野球見てますかって話なんだけど、まあ、見てない人だって、大谷翔平選手のことを知らない人は多分いないと思うんだよね。日本で。で、その大谷選手が、今日なんと、アリーグのですね、ホームラン王になりました。すごいよねって思って、まあ、今週一番テンション上がった話何かなって思ったら、まあ、大谷選手、まあ、今日の朝の話ではあるんだけど、大谷選手のホームラン王、これが一番だなと思って、まあ、一番に喋りたい。ね、そう思いましてね、そんな話題でお話ししてるんですけど、ホームラン44本よ。でもしかもこれがさ、もう9月、怪我でさ、全然ね、試合出れてなかったじゃない。だから、もう試合出てないのに、後半っていうかね、1ヶ月ぐらい。それで、もうその時点で44本打ってて、みんな追いつけなくて、ホームラン王。あり得ると思って。絶対ないと思ったよね。すごいなと思って。逆に、その、試合ね、欠場しないで出続けていたらだよ。これはもう記録が出てたよね、絶対ね。55本王貞治超えちゃう。60本。いっちゃう。まあ、そういうのも全然ね、あったよね。でもいいよね。大谷くんはさ、やっぱりその、毎年毎年驚かしてくれるから、で今年で終わりじゃないからさ、ね、肘の手術もしてさ、またね、復活してくれると思うんで、またその次のね、楽しみとして、その、ホームランの、まあ、最高本数みたいなね、最高記録っていうのは、まあ、これからね、越してってくれると思うんでね、まあ、楽しみだななんて思ってるんですけど。で、まさかだよね、ほんと。日本人がさ、日本人がホームランを量産するっていうだけでもすごいわけじゃん。ね、過去にはさ、やっぱりホームランで言ったら、やっぱり松井秀喜選手ですか。松井選手がね、やっぱゴジラつって、打ってたわけだけど。それでもやっぱり、ね、届かなかったわけだよね。ホームラン王とかにはさ。それがさ、大谷選手はホームラン王だよ。ホームラン王ってすごいよね。だって世界だよ。メジャーだよ。メジャーでホームラン王になっちゃうんだよ。しかもだよ。まあ、それももう異次元にすごいんだけど、裏では投手として10勝してるからね。これありえないでしょ。ゲームじゃん。ね、漫画とかアニメの設定でもやりすぎだよって言われる設定じゃん。投手で2桁勝利してるのに、ホームラン王になっちゃうって。ガバガバじゃねえかよ、設定っていうぐらいの、ね、やっぱそれ、そんなさ、漫画ね、なんか漫画家志望なんですっていう子がさ、ね、田舎でさ、漫画ね、しこしこ書いてさ、で、出版社にね、持ってってさ、みたいな。もう渾身の、ね、学生時代、ね、3年間かけてね、作った漫画なんですって持ち込んで。それがさ、ね、二桁勝利、ね、投手で二桁勝利してホームラン王なっちゃうよ、みたいなさ。そんな野球漫画書いてたらさ、ね、もう帰れって言われちゃうじゃん、絶対。でもさ、漫画超えてきたもんね。すごいよ、本当に。だからね、だからもうその、まあ、ホームラン王プラス、ね、二桁勝利投手。それ日本人ってのもおかしいけどね。うん、ちょっと考えられない。そもそも、もう大谷翔平選手の頭身がおかしいもんね。キャプテン翼なんだもん。顔ちっちゃくて、で、あとね、やっぱ、あと全部でかいじゃん。手も長いし、足も長いし。しかも童顔じゃん。なんなんだろうね。大谷くんってね。ほんと、キャプテン翼の投身なんてありえないだろうと思ったけど、いたもんね。ほんとだからもう、漫画なんだよな。漫画でしかありえない投身だと思った人がいるし、ホームラン打っちゃうし、ねえ、10勝しちゃうし、マジわけわかんない。しかもさ、打率もいいんだよね。今年は3割バッターだからね。すごいよね。3割バッター。ま、昔はね、その、俺が、ま、野球見てた頃なんて20年、30年前とか。で、あればさ、 まあ、ちょいちょいいたよね。3割バッターとか。あとゲームしてても、ね、あのファミスタとかしててもさ、まあ、3割バッターで結構いたじゃない。3割3分3厘みたいなキャラいっぱいいたじゃない。だけどさ、いやーすごいよ。だって、投手だぜ。うん、投手なんだぜ。すごすぎるだろうと思ってさ。だからなんかね、すごいな、すごいな、なんて思っちゃって。まあ、今日そんな話してるんですけど。でも大谷くんも気がつけばさ、29歳なんだよね。もうアラサーなんだよ。もう全然さ、高校生だったじゃん。高校生っていうかね、そっから入ってさ、みたいな。もう10年経っちゃった。そっからね。だからメジャーとか行って何年経つんだろうね。って思うとさ、時の流れは早いなと思って。まあ、あっという間だよ。あっという間に死ぬ。本当に。もう気がつけばどんどんどんどん老いていくからさ。いや、びっくりするのよ、本当に。人間の年齢って。大谷くんが29歳なんだよ。他で言うとさ、あの、芦田愛菜ちゃんとかいいんじゃん。19歳だからね、もうね。芦田愛菜ちゃん19歳なのってなるよ。あんななんか、丸々、もりもりみたいなやってたのに、もう19歳。怖いよね、ほんとね。でも、時が経つのは早いなーなんてね、大谷くん見ながら、ね、芦田愛菜ちゃん見ながらね、感じてますけどもね。まあ、そんなんで。だからちょっとね、このラジオ、このポッドキャストは、まあ、長年やってますから、やっぱりね、時代の流れ、時代のニュース、まあ、そういうのもね、やっぱ入れていきたいわけよ。過去に遡って聞いたときに、あ、この年のね、何月何日はこんなことがあったんだって、振り返ると意外とね、わかると思うのよ。ね、このラジオも15年やってますから、振り返るとね、10年前って何があったんだろうって聞き直すと意外と、そういうなんか社会でこんなこと起きてたよなんていうこともちょこちょこ入ってるんで、ラジオの中にね。いや、そういやそんなのあったなとか、あ、こんなん流行ってたなとか、そういうのも振り返られる、まあいいラジオね、やっておりますんで、まあよかったらね、今週もちょっとね、いろいろとおしゃべりしていきたいと思いますんでね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、いや、ほんとね、大谷くんすごかったなと思って。本当はね、今日のオープニングトーク、ちょっと違う話をしようと思ってたの。っていうのが、マイク、このね、ラジオやってる時のマイクなんだけど、その話からちょっとしようと思ったんだけど、なんかやっぱり大谷くんとか、ね、そういう明るい話からの方がいいかなと思って。このマイクの話そんなね、明るくなくて。ね、ちょっと暗いんだけどさ。で、何なのかっていうと、まあ、マイクが悪いわけじゃないんだけど、先週と、先々週、だから769回と、769回と770回。ね、ちょっと先々週はお休みしちゃったんで、その前なんだけど。その2回が、音がめちゃめちゃ悪くて、その、ラジオのね。で、これね、私、これ、いつもね、生放送で収録してるんだけど、その時にさ、いつもマイクテストするわけよ。始める前ね。音量をちょっと確認して、な、大きすぎないかな、ちっちゃすぎないかなとかね。その日の声のボリュームだったりとかに合わせて、ちょっとね、微調整するわけ。でも、大体決まってんのよ。このぐらいの調整で、ちょうどいい音になるなって。で、やってたんだけど、その、だから3週間前、ね、に、ちょっとその、生放送するときにね、音をそのテストしたときに、なんかおかしかったのよ。あれ、いつもと違うと思って、設定がと思って。で、こんなことなかったのになと思って。で、今使ってる機材っていうのが、ヤマハの、AG03 っていう機材を使ってんだけど、これ何年前から使ってるか分かんないけど、 まあ、5年ぐらい前から使ってる気すんだよね。もうちょっと前かもわかんないけどね。まあ、かなり前から使ってんだけど、今までなかったのよ。ずーっと同じ設定だったの。それが、そのこの間からなんか設定おかしくて。何なんだろうなって思ったんだけど、でも、ね、特になんか、思い当たるところもないしと思って。なんか、ちょっと変わったのかなと。そういうね、機械周りなのかソフト周りなのかわかんないけど、なんかそのボリューム関係がちょっと変わったのかなとか、仕様がね。だからまあまあ、特に触ってもないから。まあこれでやろうと思ってね。で、やってたわけ。で、俺ここ最近ね、ここ最近ここ、まあ、ここしばらくなんだけど、昔はね、自分のラジオをね、聞いてたわけよ。日常的にね、伊集院さんのラジオを聞くじゃん。で、だいたい一通り聞き終わったら、自分のラジオを聞くっていうね。まあ、いつも寝るとき聞いてんだけどさ。で、寝るときに伊集院さんのラジオね、3日間ぐらいで、ね、全部聞いたなと。なったら残りの4日間ね、1週間どうするのってときに、自分のラジオ聞いたりとかしてたんだけど。ここ最近あんまり聞いてなくてさ。で、たまたま昨日なんだけど、どんな感じだったかなと思って、先週の放送と思って。ちょっと聞こうかなと思って、ちょっとね、ベッド入って、聞いてたわけよ。結構、ど深夜よ。何時かな ?5 時ぐらいじゃない?ねえ、もう本当に動画の編集とかね、いろいろしてさ、で、寝ようっつって。で、寝て、で、その時にね、ラジオかけながら聞いて。そしたらさ、なんか音がおかしいんだよね。ポッドキャストの配信してる770回スペシャルウィークの放送の音が。あれ?と思って。で、よくよく聞いてると、何がおかしいかっていうと、声がちっちゃくなった時の音とか、あとはね、エコー、タイトルコールするじゃん。タイトルコールのエコーが響かないの、あんまり。なんで、伸びないっていうの。すぐ途中で、童貞ネットって言った時に、いつもだ、童貞ネット、とう、みたいな感じになるんだけど、でも、今のね、その、こないだのやつは、童貞ネット、で止まっちゃうの。キュッて切れちゃうの。とか、で、その後 BGM 流すじゃん。BGM も、なんか、急に音が大きくなったりとかしたら、なんか急にちっちゃくなったりとかして、いつも聞こえる音が聞こえなかったりとかして。で、喋ってる声も、なんか、なんていうの?ちょっとなんか、変ななんか、フィルターかかってるっていうか。何これと思って。ちょっとケロケロしてるような音だったりとか。と思ったわけ。で、それ770回聞き直して思ったから、あれと思って。やっぱりその、ね、生放送の前にマイクテストした時にね、おかしいなって思ったんで、その前もおかしいなと思ったよなと思って、769回も聞き直したら、おかしいの、やっぱりそこの回も。なんだろうと思って。で、768回を聞き直したのよ。普通なのよ。今まで通り。結構いい音だよね。正直、童貞ネットの音って、結構いい音だと思ってるの、俺。マイクもね、それなりのものは使ってるし、そのね、ヤマハのね、そういう機材とかも、まあまあ皆さん使ってるかもしれないけど、そういうのも使っていて、結構音クリアだと思うのよ。他のね、ポッドキャスト聞いたこともあんまないからわかんないけど、かなり綺麗な音で撮れてると自負はあるんだよね。なんだけど。うん、だから768回はすごい綺麗だった。いつも通りの。自然だな感じだったんだけど。うん、そのね、直近2回がね、すんごい音汚くて。なんか聞きにくいなぁと思って。やっぱおかしかったんだと思って。で、そっから、ベッドから出て。もう5時過ぎてんだよ。あ、もう今日仕事だよ、本当にね。仕事なのに、いや、これは一大事だと思ってさ。で、パソコンの設定おかしいのかなぁなんて思ってさ、見るんだけど。ちょっとよくわかんないね、やっぱりね。でも絶対おかしいはずと思って。で、設定の奥の方まで見てったわけ。そしたらさ、なんか、オーディオの強化っていう項目があって、そのマイクのところでね。で、そこにチェックが入ってんのよ。あれ、これ見たことないなと思って。 今まで。オーディオの強化っていうのチェック入れた覚えもないし、なんかそんなのがあったことすらも分かってなかったんだけど、いや、見たことないぞと思って。で、ちょっとじゃあそのチェック外してみようかなと思って外したわけ。治りました。それで、一回録音してみて、テストしたんだけど、治ってて、エコーとかもね、ちゃんと響くし、音もね、BGM の方も変な音にならないし、声もケロケロしないし、治って、何これと思って。だ、多分、その、二回前のね、タイミングで、多分ね、あの、Windows のね、アップデートとかがあったと思うんだよね。そこで、ね、Windows やらかしたんじゃないかなと思って。なんか Windows の今多分俺11なのかな?なんだけど、なんかそういうのあるらしいんだよね。だから、なんかその声がこもって聞こえるようになったんだけど、急にみたいな。で、困ってる人も結構いてさ。だこういうことよ。オーディオの強化。いらんのよ、そんなのね。もちろん、なんか、その声がちっちゃいとかっていう人いるじゃん、たまに。スカイプとかね。繋いで話すときに、な、声ちっちゃいんだけど、とか。で、そういうときに、多分このオーディオの強化とかすると思うのよ。そうすると、音圧が上がってとか。で、ちっちゃい声もね、大きく聞こえますよとかだと思うんだけど。いや、こちとらちゃんとした設備でやってるわけだからさ、機材もね、用意してさ。それを乱されちゃ困りますよ、と。ね。もうここ5年ぐらいいじってない設定なんだからさ、いじらないでよ、勝手にと思って。いうことで。ねえ、だから治りましたんで。本当は今日冒頭その話したかったのよ。そのね、やっぱ先週とその前をね、放送を聞いてくれた人、ねえ、に、いつもそうじゃないんだよと。いつももっと音をよくやってるんだよと。ね、いうことをお伝えしたかったの。だから今週最後まで聞いてねって言いたかったんだけど。でもやっぱ大谷選手のホームラン王はすごいよ。日本人だもん。ねえ、その漫画のメジャーのさ、しげのゴロウよりすごいよ。だって、もうしげのゴロウとトシくんじゃん。が合体してる感じじゃん。で、メジャー見たことない人わかんないかもしんないけど。そういうことよ、本当に。しげのゴロウとトシくん合体しちゃってるんだから。あー、すごい。びっくり。ねえ、だからこれで、またね、あるんじゃないですか、今年は。その、アリーグの MVP とかね。すごいね。チームの MVP にはね、もうなったっぽいからね。でも、ね、去年はさ、誰だ、ジャッジがね、ホームランをなって、それも記録だったんでしょ?本数のさ。そういうのもあってさ、ジャッジが MVP になったとかっていう記憶がありますけど。いや、もう、今年は大谷くんでどう考えたって、ホームラン王で2桁勝利しちゃってんだから。無理だよ。抗えないよね。なんて話して。ね。まあ、大してね、野球見てるわけでもないんですけど。大してってか全然見てないんだけど。大谷くんのハイライトだけかな。ホームラン打ったよって。おーっつって。でもさ、日本が明るくなるんだよね。大谷選手がホームラン打つと。いろんな選手がホームラン打ってると思うよ。世の中でね。だけどやっぱり、大谷選手がホームラン打つとニュースになるんだよ。それ、で、みんな元気になるんだよね。あ、今日も大谷くん打ったんだ。すごいな、俺も頑張ろうっつって、一日、やれるんだよね。だからさ、ね、これからもね、ちょっとま、手術の方しちゃったけどもさ、いつからね、ちょっと復帰できるかもわかんないけど、ね、また、復活してね、投手と、またね、ホームランを。もう次何の記録が待ってんだろうね。もうわかんないよね。20勝勝利でホームラン100本とかさ、絶対ありえないんだけど、でもさ、めちゃくちゃ調子いい大谷くんだったらどう?ゼロじゃないって思えちゃうところが、なんていうの?まあ、冗談ではあるけども、でも、まあ、ゼロじゃないのかなって思っちゃうところあるよね。ないけどね。ないけど、それに近い数字。だからホームランのね、本数の記録も抜くっていう未来は全然あるだろうし、20勝投手になるっていうのもいくらでもあるだろうし、怖いね。どうなっちゃうんだろう。ね、まあ、楽しみですけどね。 まあ、そんなね、もう大谷くんの話ばっかりしてもしょうがないんですけどもね。まあ、今日はですね、まあ、いろいろとお話ございまして。で、一応今日ですね、このラジオですね、提供が入っております。ということで、ね、童貞ネット、アットネットラジ。この番組は、どうも僕ですさんの提供でお送りいたします。ということでね、本日はね、どうも僕ですさんがね、提供となっていただいております。このラジオのね、提供って何かっていうと、まあ、基本的には、まあ、Amazon ギフト券、ね。これをいただいたとき、ね、その人をね、提供者様と、スポンサー様としてね、まあ、ラジオの方でご紹介させていただいて、そして何かね、宣伝したいものとかね、あと何か読んでもらいたいコメントとか、あれば、そちらの方ね、ご紹介するっていう、まあ、そういう流れがあるんですけど、一応童貞ネットのホームページあるんですけど、そこにね、童貞ネットをなんか応援するみたいな項目あるんで、まあ、そっからね、Amazon ギフト券送れになってるんでね、もし何か宣伝したいよなんて人いたらね、そっから送っていただければ、別にお気持ちで問題ございませんので、ね。特にいくらとかね、そういう決まってないんですけど。なんですが、今回、ちょっとイレギュラーな提供の入り方しておりまして、Amazon ギフト券をいただいたわけではございません。ね。じゃあ何なのか。ね、それはね、ちょっと、この後、ね、少しお話ししながらね、ちょっと分かってくることがあると思いますんで。まあ、そこでね、分かったタイミングで、ちょっとね、どうも僕ですさんからいただいてるね、お便り、ね、メッセージの方もね、ご紹介していきたいと思います。まあ、そんなわけで、じゃあ何があったのかっていうとですね、まあ、今日のね、メイントークになりますけども、どうも僕ですさんから、ちょっと連絡いただきまして、まあ、9月の中旬ぐらいかな、連絡があって、で、9月のね、まあ、末の方に、東京に行くんですけど、パルさんよかったら、夜ね、仕事終わりにでも、食事とかどうですかっていう連絡があったのよ。で、来る日がね、金曜日だったの。金曜かーと思って。ね、私金曜日いつもさ、まあ、生配信、YouTube ライブでね、生配信してるから、どうしようかなーってちょっと思ったのはあったんだけど、なかなかね、まあ、どうも僕ですさん、いつもね、お便りくれたりとか。あと、オフ会とかもね、結構、来てくれてるし。ね、旅行とか行くじゃん。私がね、例えば、とか名古屋行ったりとか大阪行ったりとかさ、まあいろいろありましたけど、いう時もね、うん、なんか来てくれたりとかいうことで、ね、せっかくね東京やって来てくれるんだったらさ、まあ、金曜日ね生配信はありますけども、まあ、そういう時はお休みしてもいいでしょうよということでね、でじゃあ、ね、金曜日ね仕事終わりですけどとね、じゃあよかったらちょっとね食事でも行きましょうよって話になって。で、ただですよ。どこ行ったらいいのかなと思ったわけ。金曜日仕事終わって8時半、20時半ぐらいからね、行ける店。しかも、今俺ダイエット中なんだよね。だからなんかめちゃめちゃうまいもんとかさ、そういうの行こうよとかさ、でデカ盛り行こうよとか、ね、おすすめのラーメン屋行こうよとか、そういうのもさ、言えないわけよ。ちょびっとしか食えないから。本当に。この後もね、ちょっと喋りますけど、ダイエットの話は。まあ、食べる量が減ってきましたよ。制限してますからね。なので、いや、どんな店がいいのかなと思って。で、どうも僕ですさん的には、いいのかな？どうも僕ですさんの話しまくってるけど、名前出して、いいよね。平気だよね。うん。大丈夫。お便りをもらったら大丈夫だね。で、一応ね、リクエストとしては、そのラジオに、まあ、過去に出てきたお店だったりとか、ね、俺がその、ラジオで喋ったお店、とか、あとは今後、まあ、その店行くことによって、ラジオで喋れる、ネタになるような店とか、まあ、そういうちょっとラジオにつながるような、ね、そういう食事が取れたら、いいなっていうこと言ってたの。まあ、確かにと思ってね。喋れないことなんてさ、もう意味ないじゃん。もうね、俺の中ではもうそうなの。 もうこの世のすべてがラジオで喋れないことはもうね、なんでもないのよ。本当に。その、まあ、価値がないとは言わないけど、ちょっとその、あんまりね、避けていきたい。ね。基本的にはもうラジオで喋りたいからさ。って考えると、何がいいかなと思って。で、過去になんか喋ったところとかって考えたとき、まあ、仕事がね、職場が新宿だからさ、新宿周辺で何かあるかなっていうと、まあ、ゲイバーとかはあるけど、まあ、それはね、そんな、会ってすぐに行く店でもないじゃない。今回食事っていうだから、感じだから、そこまでね、アルコールだけってわけでもないと思うし、どうも僕ですさん多分、お酒飲めなかったんだよなっての、覚えててさ。だからそんな酒メインすぎるところもきついなと思って。で考えると他新宿あると思って。意外とないんだよねと思って。まあ、渋谷とか行ったらワンチャンなんかね、あるかなと思ったけど、あんまないなと思って。いや、どうしよっかなって思ったんだけど、私ね、ふとね、思い出しまして。行きたい店あったのよ、俺個人的に。でも、ちょっとタイミングがなかなか合わなくてっていうか、行けなくて、で、これはラジオにもね、繋がるというか、そのネタになるようなお店でさ、あ、じゃあここの店いいなと思って、俺も行ったことないし、うん、ちょうどいいなと思ってね。で、一人で行くのもね、ちょっと心細かったのもあったから、これは一緒に行ってね、楽しめるんじゃないかなと思って。で、一応場所はね、東中野にあるのよ。わかりますか皆さん、ね。ラーメン屋じゃないですよ。ね。中野はね、ラーメン屋多いからね、うん、ラーメン屋じゃねえかってなるかもしんないけど違うんです。東中野にですね、カレーとクラフトビールの、まあ、バーみたいなところがあるんですよ。行きたくて。何その洒落たところって思ったでしょ。ね。そうなんです。ちょっと洒落てんだよ、これ。ただ、そんな洒落た店なんていくらでもあるじゃん。別にそんなね、遠くからはるばる来てくれたね、人を連れて行く店なのかって思うかもしんない。でもね、そういう店なんですよ。お店の名前がね、雑談っていう店なんだけど、知ってますか？もしかしたら、その、ポッドキャストとかよく聞いてる人、ね、このラジオだけじゃなくて、他のポッドキャストとかも聞いてたりとか、その、ポッドキャスト界隈、の、なんか、流れだったりとか、ニュースだったりとか、動きだったりとか、そういうのをね、知ってる人だったら、お、雑談じゃんって思ったかもしんないんだけど、ね、ちょっとそういう、この界隈ではすごく有名なお店で、何かっていうと、ポッドキャストの収録ブースのある、その、バーなんだよね。これがね、俺もそこまで詳しくないからわかんないんだけど、その、ポッドキャスト界でもかなり有名な人はいるんだけど、まあ、誰とは言わないんだけど、言っていいのかな？うん、なんか墓場のラジオとか、特勤マッシュとか、聞いたことあるかな？俺は、放送自体はね、本当に申し訳ないんだけど、聞いたことないの。自分がポッドキャストをするっていうのはね、もう長年やってんだけど、人の放送を聞かないっていうね。本当に。聞いてるのは、本当にもう伊集院さんのラジオと、最近はね、コサキンも復活したんで、コサキンのポッドキャスト。で、あと、自分のポッドキャスト。もうこの三つなのよ。聞いてんのは。だから、他の人のポッドキャストほぼ聞いてないの。たまにね、なんかそういう、ちょっとそう話題になったね。そのエピソードとか。だったら、まあ、聞くときもあるけど、あとなんかおすすめとしてね、紹介してもらったりとかね、したときは聞くけど、その自らね、ポッドキャスト他人のを聞くっていうのはないわけ。でもそんな俺でも知ってる。墓場のラジオ。ね、特勤マッシュ。もう本当に聞いたことある。そのラジオじゃないよ。名前をね。とか、そのアートワークだったりとかね。それ知ってる。そのぐらい。ポッドキャスト業界に疎い俺でも知ってる。いうぐらい有名な番組があるんだけど。で、 その番組のパーソナリティの人が、その人なのかな？まあ、俺そこまで詳しくわかんないから、ね。大体の話だから想像で話しますけど、その人の、その人が、もしかしたら、ポッドキャストとかその音声メディア関係とかイベントだったりとかの会社を作ったのかな？わかんないけどね。誰が作ったかわかんない。多分所属はしてると思う。ね。それトップなのか、なんか、その上層部なのかわかんないけど、わかんないんだけど。ね。もう調べろよって話なんだけど、ね。全然ね、わかりません。想像で喋るのが好き。ということで。で、その人がね、特勤マッシュの人、ね。墓場のラジオの人が、やってるバーなのよ。その人かなのかわかんないんだけど。ね。その人が関わってるバー。ね。この表現が正しいね。一番。その人が多分所属している会社の、その会社が運営してるのかな。まあまあ、詳しくわかりませんけども、そういう感じですよ。だから、夢なのよ。この店って。俺昔言ってたよね。沖縄で、カレーとコーヒーの店やりたいって。で、ポッドキャストの収録もできる場所作って、やりたいみたい。覚えてますか皆さん。ね。夢物語言ってんなーみたいな、やらないくせにとか。みんな思ってたでしょ。まあ、多分やらないですけどね。夢だから。まあ、いつかね、なんか、あぶく銭みたいな入ったらね、ひょんなことから宝くじ当たったりとかしたらさ、あるかもしんないけど。まあ、この先のね、普通に歩んでった未来にはなかなかないんだけど、それを、実現してんのよ、そこって。その、東中野の雑談ってね。だカレーよ。ね、カレーと、ね、まあ、コーヒーの代わりクラフトビールだ。クラフトビールなんていいよね。でも、おしゃれなのよ。おしゃれなバーで、カフェバーみたいな感じなのかな。で、スタジオがあるんだよ。ポッドキャストスタジオが。だ店内は、ね、その収録してるのが見れつつ、カウンターでは酒飲んでるみたいな、その理想郷だよ。しかもそれを、やってるのが、ポッドキャストのパーソナリティの人がやってるの。その、俺の最終目標地点と言っても過言ではないところなわけよね。したらさ、って言ったことないから、いいよねと思って。で、その、ラジオをさ、長年聞いてくれてるそのリスナーの人と行くっていうのに一番ふさわしいじゃん。ポッドキャストっていうものの、ね、お店なんだからさ。こりゃいいなと思って。俺ナイスチョイスだなと思ってさ。で、一応ね、当日、会うまでね、じゃあ内緒にしておきますんです。一応東中野にね、来てくださいだけね、伝えて。で、やったんだけどさ。で、ホームページをね、見たわけ。その、東中野雑談のね、ホームページ見て、で、まあ、見てもらったらわかるんだけど、ここね、その、収録スタジオがある、ね、って今言ったんだけど、借りれるのよ。その、1時間とか2時間とか、ね、レンタルしてるわけ。スタジオを。だから、その例えばなんだけど、その、ね、金額とかもあるんだけど、日中の利用と、あと、バー営業中の利用とかね、まあ、夜の利用って感じなんだけど、とか、あとはそのイベントの利用、貸し切りプランとかなのかなとかいろいろあってさ、で、まあ、一番わかりやすいやつだと、夜、ね、バーの営業中の利用だと、1時間2200円なのよ。いいよね。2時間3850円。3時間5500円なわけ。で、まあ、狭いね。その、なんか収録スペースなんじゃないのとかって、じゃないのよ。広いのよ。4人座れるのよ。しっかり。しかも、ゆとりを持って、座れるのね。テーブルも結構広くてさ。かっこいいのよ。だからね、例えば4人で行ったとするじゃん。収録でも4人だとまあちょっとわちゃわちゃしたところあるかもしれない。まあ2人で行くか。ね。2人だったら3時間収録でさ、ね、半分こにすればさ、ちょっとかかんないじゃん。2750円とかでしょ？いいよね。 って思って。だからさ、なんか、ね、いいなーなんて思って、で、しかも機材とかあるじゃん。ね、さっきから言ってるような、俺もさ、このマイクだったりとかね、そのヤマハの機械とか、ね、パソコンとかさ、いっぱいあるけど、持ってかなくていいのよ。設備はもう全部整ってんの。で、必要なものは SD カードだけなんだって。だから SD カードを入れて、その、録音したものを持って帰れますよ。話なの。だから手ぶらよ。ポケットに SD カードだけ1枚入れてけば、もうすぐ行って、まあ、予約してね、収録できちゃうのよ。で、帰りも、ね、SD カードだけもらって、で、家帰って。でも、行けるわけですよ。配信できちゃうわけですよ。すげえなーと思って。で、別にね、どうも僕ですさんがね、来てくれるからといって、これ予約はしてませんよ。ね、収録の予約はしてません。ね、だって、わかんないもんね。急にね、どこ行くかもわかってない人を連れてさ、今日ここなんですってさ、入ってさ、じゃあ収録しましょうはないじゃん、なかなか。だからね、まあそういうのはしてないんだけども、でもだよ、行ったらさ、なんか何が起きるかわかんないじゃん。例えばさ、収録、もしね、誰かがしてるってなった場合に、なんかそこでカウンターで飲んでる人、よかったらちょっとゲストで入ってみませんかみたいになるかもしんないじゃん。ねえ、そういう収録スペースのあるね、バーなんだからさ。とか考えたりとかいろいろしてさ、なんか俺も一応収録する予定はないけど、せっかく店行くんだから、なんか SD カードとか持ってった方がいいのかなとか思っちゃってさ。ねえ、何なんだろうね。なんかその、マチコン行くからコンドーム持ってこうかぐらいの感覚なのかな。ありえないじゃん、そんなの。ね、マチコン行った帰りに何かがあってさ、そんなコンドーム使う機会なんて絶対ないんだけど、一応念のため持ってくか、みたいな。ね。使った試しねえだろうとか、そもそも連絡先すらも交換できねえだろうって話なんだけど、それと一緒でさ、もうね、もしかしたら収録あるかもしんねえから、予約してないのに、ね。SD カード持ってくか、とか言ってね。お守り代わりだな、とか思ってさ。で、その日、その、ね、行く日のお昼かな。ちょっとお昼休みにね、SD カード買いに行って。でもさ、今さ、すごいよね。普通だったらさ、SD カードどこで買うのって言ったらさ、まあ、電気屋さん、家電量販店とかで買うのがさ、まあ、普通じゃない。で、最近だとね、コンビニとかでも売ってたりはするけど、ちょっと割高だったりするじゃない。でもさ、俺今回の、100円ショップのダイソー行ったんだけど、売ってるよね。まあもちろん100円じゃないよ。500円したけど、多分ね、64ギガとかだったと思うんだよね。おそらく。それ500円なんだよね。すごい時代だよね。昔はさ、昔って表現もあれだけどね。まあ出始めの頃の話してもしょうがないんだけど、SD カード1ギガの SD カード、今で考えたら1ギガって何にも使えねえじゃんかもしんないけど、おじさんたちは、フロッピーディスクからやってるからさ、2メガとか、2メガもないんで、1.44 メガだっけね。そのぐらいしか入んないフロッピーディスクっていうのを使ってた時代だからさ、俺たちは。だから、1ギガとかってすごかったんだよね。普通に、例えば Windows 95とかが出た頃の、すごい高い、ね、パソコン。その NEC とかから出てるね、バリュースターとかあったじゃない。ああいうんだって、500メガバイトとかだったんじゃない?下手したら。1ギガとかなかったよね。あった?もう俺も記憶が出てた。あれだけど、そんなんでもなかったか。もうちょっとあったか。っていうね、そのレベルの記憶よ、もうね。だから、64ギガ500円なんていうのは、もうちょっとありえない。ワンコインでそんなの手に入るなんてさ、正直ありえなかったんだけど、の時代だなぁと思ってさ。で、それでね、一応1枚買って。64ギガあったらね、余裕だからね、動画とか撮ってもね、64ギガならないからさ、そんなにね。だから音声だけだったらね、もうそんないくらでも撮れるから。じゃ、これで安心と思って。ね、コンドームのようにね、安心と思って。で、それポケット忍ばせてさ。 で、仕事終わって、じゃあ東中野行こうつって。で、行ったわけ。で、久しぶりに会ってさ。いつぶりかなって考えたら、前に、私代々木公園で、ピクニックオフ会ってしたんだよね。雨降っちゃったんだけど、ピクニックオフ会。その時に、ね、会った以来かな。うん、っていう話でさ。お久しぶりです。つって。で、じゃあ、今日ね、いい店、ね、ちょっとチョイスしたんで行きましょう、つって。で、行きながら、簡単にね、概要をお話ししまして。そんなね、ポッドキャストにまつわるバーなんですよ、と。で、カレーとクラフトビール、ね、楽しめるんです。まあ、お酒飲めないっていう話だけど、ソフトドリンクもあると思うんで、カレーとね、楽しんで、ね、ちょっとお話ししましょうよ、みたいな。ことで、でさ、店の前まで行って。そしたら店の外観かっこいいんだよね。おしゃれ。本当に。俺が、もし沖縄でね、カレーとコーヒーの店やっても、多分プレハブですよ。俺がやったらだよ。トタン屋根ですよ。そんななんだけど、全然違う。おしゃれだなぁと思って、こんなのはできねえなぁと思って。なんて思いながら。で、ちょっと店内ね、ちょっとそーっと、ちょっと覗いたら外から、何人かお客さんいるのよ。で、どうしようと。ね。いつもね、なかなか、やっぱりそのおしゃれなところは入ったことないからさ。どうしようかなと思ったけど、ね、でも今日はさ、やっぱ一人じゃないからさ。ね、ゲストがいますから、ね、ここでね、やっぱやめましょうとはならないからね。じゃあ入りましょう、つって。入ったわけ。で、こんにちは、つって。こんにちはわかんないけど。ね、行ってさ。で、まあ、カウンター、入ってすぐのところに、ちょっとなんだろうな、少し座れるスペースがあったりとか、カウンターがあったりとか、で、奥にテーブル席があったりとかするんだけど。で、まあ、じゃあカウンターでね、まず注文しようかって話になって、で、まずカレーだね。スパイスカレー。こだわりのね、本格的ですよ。ね、俺がカレー屋やったらさ、レトルトで行こうとしてたからね、ハインツのやつがうめえっつって、じゃあこれちょっとなんかブレンドしたらいいんじゃねえかなって思ってたんだけど、もう違うから。しっかりした。ね。スパイスカレー。ココナッツとかも効いてるやつ、うまいやつ。があって。で、ただ私ダイエット中だからさ、と思って、レギュラーサイズじゃなくてね、ハーフサイズ、頼みまして。ね、久しぶりの炭水化物だなって思いながら。あと、クラフトビールのね、店だからね、って思って。クラフトビールもね、6種類あったかな。で、なんか、いろんな特色があって、この辺がスッキリしてるのと、結構その苦っぽいのと、あと酸っぱい系とか、のがありますよ、なんつって。どうしようかな、つって。で、一番なんかね、アルコールの少ない方が、いいかななんて思ってね、家帰ってからさ、まあなんかいろいろやることもあったから。そんなんでさ、なんかちょっとね、軽めな、ね、クラフトビール頼んで。で、お会計に関しては、なんていうの、最後にお会計じゃなくて、注文時にね、お支払いするってスタイル、というふうに言われて。で、私ね、いつも使ってる、ね、携帯で、ね、スイカ決済しようと思ったんですけど。そしたらですね、どうも僕ですさんが、クレジットカードを出しまして、出しますよ、パルさん。という話だったんですよ。いやいやいやいや、と。ね。遠くからはるばる来てもらって、で、別に私もね、今無職じゃないですから。まあ、ちょいちょい無職なこともあったからね、そういう時はさ、いいんですかなんて言っちゃうけど、ね、甘えちゃいますよ、私もね。だけど、働いてますから。そろそろ今の職場だって2年経ちますよ。あと2ヶ月ぐらいで。だから、お金ないとは言いつつ、まあ、ね、ちょっと飲んだりするぐらいのお金ありますから、それは。別にね、それも出さなくて大丈夫ですって、と。ね。普通に私もスイカ決済しますから、と。ね、っていうのをちょっと準備したんですけど、いやいやいや、と。ね。いや、パルさんここは出しますよ、と。ね、言ってくれて。で、いやいや、ね、うん。いやいやいやいやいやいやいやいやって、話になって、じゃあすいません。ありがとうございますってね。 まあこの折れちゃうね、折れちゃう俺もあれなんだけどね、ありがたくね、遠くはるばる来てもらってね、旅費もかかってるはずなのに、宿泊費もかかってるはずなのにね、まあこれはねありがてえということでね、じゃあすいませんっつってね、でどうも僕ですさんもね、カレーレギュラーサイズかなと、あとお酒はね飲まないんで、コーラ、クラフトコーラみたいな頼んです。で、あとちょっと乾き物を頼んで、お支払いはね、すいません、ね、どうも僕ですさんでございました。なので今日の提供はどうも僕ですさんってことなんです、ね、ここでスポンサーになっていただいておりますんでね、まあそんな話なんでね。で、ね、もうなんかありがてえなっつってね、じゃあもうね感謝していただこうと思ってさ、でちょっとね待ってるとね出てくるんですけど、いや美味しかった。あのね、カレーも本格的だし、これもなんかね日々違うっぽいんだよね、カレーの種類もね。俺がカレーやったらいつも一緒ですよね、レトルトカレーの分量とかね配分とか間違いようがないからね。だからさ、こだわってんなーと思って。で、おしゃれだしさ。ハーフのやつだと、ちょっと丼っぽい感じの、ね、出てくるんだけど、その、レギュラーだとね、そのカフェ飯みたいなプレートで出てくるんだよ。おしゃれなんだよね。ああいうところのセンス。こういうのも、その、ポッドキャストに出るよね。ほんと。あのさ、やっぱね、例えばその、墓場のラジオとか、特勤マッシュとか、そのアートワーク、そのアイコンとかね、とかも、かっこいいし、あと、確かに俺ホームページとか見たことあるんだけど、墓場のラジオの。すごいんだよね、クオリティが。だから、やっぱりすごいね、センスがいい、制作物に対して、ね、そもそも。で、こだわりもちゃんとあるし、こだわりがありつつセンスがちゃんとあるっていうこと。すごいなと思って。だからそんな人がやっぱりお店やったらこうなるよねって。わかる。で、俺がやったらこうはならないよねともわかる。ダンボールや俺なんて多分。プレハブなんておこがましいよ。ダンボールハウスだよそんなんね。まあ、ダンボールが悪いわけじゃないですよ。ね。で、ダンボールの授乳室が悪いわけじゃないですよ。あれってありがたいんだからね。ほんとね。ないの考えたらあった方がいいんだから。だからね、俺のいつかやるね、カレーとコーヒーの店もね、段ボールでもいいでしょ。ね、全然いいですよ。ね、何の話か分かりませんけど。ね、だからそんなんでさ、ね、で、あとクラフトビール。で、これもクラフトビールは、ワンパウントとハーフがあったんだけど、ハーフをね、頼みまして。美味しかったね。久しぶりにクラフトビール飲んだけど、そのなんか長野のね、クラフトビールなのかな、まあ、産地とかもいろいろ書いてあってさ、名前も書いてあって。美味しかったね。これうまいな、なんて思って。でもさ、飲みすぎダメなのよ。その、まあ、家帰ってからやることもあるけど、それ以上にダイエットがあるから、食べすぎ飲みすぎダメなわけ。翌日に出るかもしんないけどね。その、大なり小なりで出るかもしんないけど、その日が太っちゃうからさ。家帰ってね、体重測ってさ、動画撮るから、ね、100日後に腹筋が割れるおじさんって企画やってるからさ、もう12月頭まではね、その無茶なね飲み食いできないのよ俺。なんですけどね、やっぱカレー食っちゃうしね、ビールも飲んじゃうんですけどね、まあ、少量だからハーフだったら大丈夫とね、そういう理論でやってますけどね。で、そんなん食べながら飲みながらなんだけど、その裏でカウンターの正面っていうのかなに収録スタジオがあるのよ。で、これは一応ガラス張りっぽくなってて、まあ、扉になってんだけど、扉ってなんかなんていうの、引き戸っていうのになっててガラス張りで見えるんだけど、で中で収録してるわけで、収録してる音がその店内に流れてるわけ。すげえなと思って、怖えなと思って、なんかいろいろ想像したの自分でもね。もし自分がね収録したらとか考えたときに、なんか音 が店内に流れちゃった時は、例えばじゃあこの童貞ネットのさ、ねえ、じゃあスペシャルウィークだとしようよ。780回のスペシャルウィーク。何のスペシャルウィークにしようかなって時に、じゃあこの雑談っていうね、バーで、ポッドキャストの収録するっていうスペシャル。やるとすんじゃん。いや、地獄よ。多分。今回、その、スタジオでね、収録したの、3人で収録したの。その、墓場のラジオのね、多分渋さんって人なのかな、ね、あんま俺もそこ詳しくないからね、わかんないんだけど、渋さんって人。が、一人。と、あと、もう二人。別の番組の人。が、セッションして喋ってた。だからさ、なんか、すげえなと思って。で、その三人のトークが、やっぱりね、ちゃんと成立してるんだよね。すごいよなと思って。俺だったらこれ成立しないぞと思って。もう俺もさ、一人喋りのね、男なんでね。その、知らん人とセッションっていうかさ、やるとね、ほんと借りてきた猫になっちゃうわけ。かしこまっちゃって。まあ、いつものね、その、パルナイトのいいところってわかんないけど、そのもうなんか何もわかんない感じ。味がわかんない感じになっちゃうよね。だから、あ、そうなんですか、つって。ははは、しか言えなくなっちゃう、俺多分。そんなね、セッションなんてしたらさ。だけど、その時の収録してるね、ところはさ、ちゃんと話もしっかりしてるし、テーマも多分しっかりしてるし、話のキャッチボールもしっかりしてるし、で、笑ったりとか、あとね、一番はね、思ったの。自分の言葉に、その確信を持って喋ってるっていうのかな。これ何とも言えないんだけど、そのさ、俺が喋るときってね、あんま確信がないのよ、喋ってても。ふわふわしてるときあると思うんだけど、大概そうなのよ。自分で、なんだろうな、本当に考えて、これは間違いないっていうものだったら確信持てるし、あとは自分が経験したこと。例えばね、たまに俺潜入したりするじゃん、いろんなところさ。そういうときは体験したことを喋るから、それ確信持って喋れるんだけど。でも考え方とか、なんか、例えばね、昨今の、ね、社会の問題とかさ、わかんないじゃん。わかんないから、そんな話になった時ってさ、別に自分で考えたわけでもないし、ちょっとニュース軽く見ただけとかさ、じゃあわかんないから、ふわふわしちゃうんだけど。でも、なんか、常に、その収録現場のトークは、しっかりその一人一人が確信を持って喋ってる。だから、自信を持って喋ってんだよ、すごく。おどおどしてないの、全員。そもそも、ね、ラジオとかポッドキャストやるやつがおどおどするわけねえだろうって話かもしんないけど、ね、するんだよ、人間は、おどおど普通。特に人と喋ってる時なんて。俺はね、こうやって一人で喋ってるから、喋れてるわけ。これは人は目の前に立ったらですよ。喋れませんよ。でもそんなもんなんじゃないかなと思ってんの、俺は本当は、ポッドキャストやってる人なんて。ね。そのパソコンの前だから喋れる。ね、人前じゃ喋れないですよ。ね、朝、ね、職場でさ、仕事始まる前に、じゃあ今日、月曜日の朝だから、じゃあ1分間スピーチの日だな、ってね。〇〇くん今日担当だったな、来て喋ってくれ。そんなのあるじゃん、地獄。そんな時、喋れますか？まあ、喋らざるを得ないんだけどさ。でもパッと喋れるわけでもなくてさ、結構用意していくじゃん、そういう時って。どうしようつって。1分以内に収まるようにしないととか。話のなんか導入と、あとちょっとためになることと。あと最後のオチじゃないけども、最後の締めの話。とか、考えたりとかしてさ。来週俺の当番じゃんときさ、一週間憂鬱だったりするじゃん。そんなもんだろうなと思ってんの俺は。ポッドキャストやってる人なんてね、みんな。違うんだよね。やっぱね、しっかりしてるみんな。ちゃんとしてて、やっぱ言葉の一つ一つに確信を持って喋ってるなと思って。 だから違ったんだと思って俺は。あの、ポッドキャストやってる人って、その、なんか、うちにこもっちゃうような、ナイーブな、ね、人見知りが、マイクの前に立てば俺は最強だと。喋れるんだと。一人でも2時間いけるんだと。ね、そういうさ、なんか、表現するではないけどもさ、マイクの前だったらやれるみたいな、だけの人、じゃないんだよね。日常もちゃんとしてんだろうなと思って。とか、そんなのをね、収録を聞きながら私は思ったんですけど。いや、そんなんでさ、ね、で、その話をね、ちょっと聞きながら、ね、一緒に、ね、どうも僕ですさんとね、ちょっとおしゃべりしながら久しぶりだったんでね。で、いろんなお話したりとか、ね、あとちょっとお店の人、ね、カウンターに入ってるそのスタッフの人ともちょっと喋ったりとかして。で、ね、あの、私も一応、ポッドキャストをやってまして、みたいな。話だったりとか、やっぱその界隈、ね、ポッドキャスト界隈とかが俺はわかんないから、全然。周りのね、ラジオも聞かないしと。だからね、ちょっとわかんないんですけど、つって。でもなんかこういうところでね、交流できたらいいなぁなんて思ってね、来ました、みたいな。ぐらいだったんだよね。でも正直俺、この店来る前、ちょっとワクワクしてたの。何かっていうと、じゃあこれバーじゃん。で、俺、前々から言ってるけど、行きつけのバーが欲しいのよ。ってずっと思ってて。でもさ、バーってすごくハードル高いじゃん。で、入るじゃん。カランコロンって入って。で、その時にもうさ、もう空気が出来上がってんじゃん。グループがあるじゃん、そこには。そこの輪に入ってくのってすごく大変じゃん。そもそもね、さっき言った通りコミュ障なんだからさ。だから、もうちょっときついなと思って、バーって。なんだけど、今回ね、これ行ったね、バーに関しては、ポッドキャストのバーなわけよ。ポッドキャストって部分だけ言ったら、俺はね、もう15年選手なわけじゃん、ある意味ね。まあそんな鳴かず飛ばずではあるけどもさ。だから、ポッドキャストって話題であれば、みんなと喋れるぞ。ね、他のバーだったら何喋っていいかわかんないじゃん。お酒もそんな詳しいわけでもないしさ。だからさ、でもここだったらポッドキャストの話できるじゃん、みんなと。それが行きつけのバーになるかもしんないじゃんと思って、ドキドキしたんで少し行く前。だからいろんな期待感あったよね。だからもうそれも俺だってね、 SD カード買っちゃうよ、そんな期待してたらね、っていう感じだったんだけど。だからね、ちょっとスタッフの人とも少し喋ってさ、したらそういう人いますよって。特にね、その横のつながりとかなくて、ポッドキャストずっと一人でやってたけども、ここのね、バーに来て、そういうちょっと交流して、周りのね、ポッドキャストの人とね、なんか仲良くなった人とかいますよ、みたいな。そうなんですか、と。終わっちゃって、会話。またね、どうも僕ですさんとね、二人っきりで喋るっていうね。そんな状況なんで。だからね、ダメなの。コミュ障なの、本当に。だからね、その、一人でずっと、ポッドキャストやってて、ね、で、バーに来て、周りと仲良くなって。その人は、そんななんか、引きこもりみたいな人間じゃないんで、多分。たまたま一人で、ね、横のつながりがなかったってだけなの。その事実だけ。俺とは違うんだよね。って思った、本当に。そんなすぐに仲良くなれねえよと思って。こっちとらコミュ障なんだからと思ってね。で、結局、ね、会話は、ね、そんなんで、なんかちょろちょろってだけ喋って。で、結局、ね、二人っきりで喋る。そんな感じだったんですけど。で、他にね、そのお店さ、ね、まあ、次へとちょこちょこ人入ってくるわけよ。お客さんが。で、まあ、中にはね、ポッドキャストうんぬんとかわかんないで入ってくる人もいるし、あとポッドキャストね、好きな人が入ってきたりとか、常連さん入ってきたりとかしててさ、カウンターではさ、みんな楽しく喋ってんのよ、お客さん同士とかも。でも、誰とも喋んなかった。お客さんとも誰とも喋んなかった。スタッフの人とね、ちょろっと喋っただけで、それこそ、その収録してたね、渋さん。有名人ですよ、本当に、ポッドキャスト界隈では。その人が収録終わって、スタジオから出てきて、 で、カウンターだったりとか、カウンターの中とかね、入ったりとかいろいろして、周りとちょっと喋ったりしてるんだよね。話もできなかった。目すら合わせられなかった、俺は。ね、もうゴミクズなんで私ね、ほんとね、ダメだなって思いながら。でそんなね、でも楽しい時間ですよ。普通にね、バーとして楽しいし、で一緒にね、そうやってどうも僕ですさんとね、おしゃべりもできて楽しかったし、雰囲気も良かったしね。なんか、いいなぁと思って、こういう空間いいなぁなんて思って。ただね、コミュニケーションは取れなかっただけだからさ。まあ、ね、次行くときはね、ちょっと頑張ってコミュニケーション取りたいなと、ね、思ってますけどもね。で、一応ね、あと店内にはですね、まあ奥の方にそのテーブル席があったんだけど、その辺に、その過去に多分ね、過去に収録した人なんだろうね。過去に収録したポッドキャストの番組のステッカーとかが置いてあって。で、ご自由にお持ちください、みたいなあって。で、何番組ぐらい ?20 番組、30番組ぐらいかな、わかんないけど、そのぐらい、そこにステッカーがいっぱい置いてあって、あ、ねえ、なんかみんなステッカー作ってんだ、と思って。で、まあ、そんなね、俺は正直、ポッドキャストわかんないから、ね、いっぱいあっても、知ってる番組はあんまないんだけど、一個だけありました。結婚したい乙女たちのアダルトークっていう番組。ここのステッカーがあってさ、で、まあ、ご自由にお持ちくださいだったんで、ちょっと持ってきましたけどもね、だからさ、ね、俺もちょっとステッカー作ろうかなと思ったもんね。で、いつかね、そこで収録するかもしんないじゃん。そら収録した時にね、あ、じゃあちょっと、ステッカー置いてっていいですか?つって。ね、やろうかなと思って、すでに、ね、すでにっていうか、家帰ってきて、すぐステッカーのサイトをね、調べて、ね、で、ここでね、作ろうかななんて思って、もうね、その、構想はできてんだけど、あとはちょっと入稿する感じなんだけどさ、たださ、昔の童貞ネットのね、例えばアートワーク、だったら、なんかね、真っ黒の背景に童貞ネットって白い文字で書かれてて上にハンコみたいな押してるみたいな、そんな感じだったから、よかったんって、よかったって表現もあれだけど、まあまあね、変な感じじゃないんだけど、今ってさ、もう俺の顔が出ちゃってんだよね。俺の顔がなんかちょっと首曲げて童貞ネットってやってるからさ、でこんな感じのステッカーのやつ誰もいねえぞと思って、どうしようかなーなんてちょっと思ってはいるんだけど、まあ、でもね、近々ね、ちょっと、ステッカー作ろうかなーと思って。で、ちょっとこだわったステッカー作り、こだわったってわけではないんだけど、ちょっとね、ホログラムみたいな。ビックリマンのキラシールみたいな、キラキラみたいなね、ヘッドみたいな。その、ホロじゃないよ、その、ヘッドロココとか、ブラックゼウスみたいな、ああいうなんか、ホログラムじゃなくて、普通の、スーパーゼウスみたいな。そういうキラキラの、ヘッドね。あんな感じのやつに、印刷ができるよっていうところがあって。だから、それでステッカー作ろうかな。ねえ、パルナイトの顔出てるけど。欲しい人いる?ねえ、まあ、もし欲しいよなんて人いたらさ、まあ、作るけどさ。ねえ、それをね、無償で配るのか、ねえ。金を取ろうとするのかね、マネタイズですね。まあお決まりのねやつやるかね、わかりませんけど、でまあ作ろうかなとかちょっと思ってはいまして、だそういう刺激も受けたしさ、だからああいう場所に行くのってすごくいいよね。新しい刺激があって、ステッカー作ろうとか、やっぱそうやってね、収録してる人の話聞いたりとか、態度を見たりとかとかさ、あとやっぱりバーでね、みんなが交流してる中自分が交流できないとかさ、次は頑張ろうとかね。まあ、いろんなね、思いになれるから、なんかいいなと思って。ビールうまいしと思って。で、途中でビールね、もう一杯飲みたいなと思って。で、ビールをね、どれにしようかななんて思ってたら、あ、ぜひ飲んでください。ね。出しますよ、つってね。で、またね、お金出してもらっちゃって。すいません。ね、もう全額。この日の、雑談でね、飲み食いした分、全部出していただきました。ありがとうございます。ね。ビールハーフ。ね、2杯。カレーハーフ。ね。 そして乾き物ね、いただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。っていうね、提供ね、いただきました。ありがとうございました。まあ、そんな感じのね、まあ、東中野にある雑談っていうね、ポッドキャストのバーってことだったんで。まあ、ぜひ皆さん、ポッドキャスト好きよなんていう人いたら、ね、童貞ネットだけじゃないよ聞いてるのっていう人いたらね、まあ、新宿から二駅かな、電車で。なので、アクセスも結構いいのでですね。まあ、なかなか東中野の駅から行くと、まあ、駅から行くんだけど、ちょっとね、わかりづらいっちゃわかりづらい道なんだけど、一回行っちゃえばね、すぐわかるかなって感じなので、なんか、その、ポッドキャスト好きの人とか、ポッドキャストに詳しい人とか、でそれこそ、墓場のラジオとか、ね、特勤マッシュとかが好きな人っていると思うんだよね。その人がいるから、普通に。だまあ、わかんないよ。これは、みんなの感覚がどうかわかんないけど、例えばじゃあ、パルナイトが、まあね、わかんないもんね。そのパルナイトのこの童貞ネット、アットネドラジしか聞いてないよって人もいるだろうし、しかもこれをね、もう10年以上聞いてるよなんて人いたらさ、そりゃね、店行ってさ、パルナイトがさ、マスターみたいにやってるようなバーがあったらどうよ。ちょっと行きたくなるじゃん。自分で言うのもあれだけど。ねえ、そういうことよ。ねえ、俺だってそうよ。ね、伊集院さんがやってる店やったらね、行きたいし、小崎金のね、二人がやってる店があったら行きたいですよ。そういうことよ。ねえ。じゃあどういうことかわかんないけど、そういうこと。ね、だからパルナイトが、ね、手を抜いたインスタントのね、カレーと、インスタントのコーヒー。もうね、本当にもう、ペットボトルに入ってるようなね、作り置きされてる、普通にもう売ってる、店で売ってるやつ、ドボドボって入れる。ね。そういう店だとしてもだよ。でもパルさんがやってんでしょ？ちょっと行こうかな、みたいな。なるわけじゃん。そういうね、店なんで、しかもおしゃれなんだよ。すごいんだよ。っていうことで、ね、ポッドキャスト好きな人、ね、ちょっと行ってみるとね、結構ワクワクすると思うわ。で、行く日によってね、そういうなんか、収録してる日もあればね、まあ何もしてない日もあると思いますし、あとね、木曜日かな、は、スタジオがね、無料で、なんか、フリーになってるらしいんだよね。噂では。だから、そういう時、もし行ったら、あるかもよ、セッション。じゃあ今飲んでる人たち、今ちょうど4人いるからやりましょうよ、みたいな。ワイワイ、みたいな。はつって。そうですね、はつって。ね、なりそうで怖いんだけどさ。ちょっとね、私、ちょっと勇気を振り絞ってね、また行きたいと思ってます。次は、コミュニケーション取りたい。ポッドキャストの話だったらできるから。15年間の思いがあるから、俺にはポッドキャスト。ねえ、あと、ワンチャン、ね、誰か知ってるかもしんない。15年もやってんだからさ。あるなぁ、みたいな。童貞ネットってなんかもうなんか、ずーっと出てくる、みたいな。聞きたくもないけど、みたいな。いうのもあるじゃん。だからね、ちょっと頑張ってね、もう一回行こうかなと思ってます。ね、ちょっとリベンジ。ね、したいなと思ってますよ、ということで、で、ここで、ね、どうも僕鉄さんからいただいていた、ね、メッセージの方をね、読ませていただきたいと思います。こんばんはパルさん、どうも僕です、長年続けてきたラジオ番組を休まれるほどの体調不良に見舞われたパルさんの復帰祝いとして一席を設けさせていただきました。久しぶりにお会いしてましたが、お互いがお互いに気を使う微妙な距離感と短髪に黒縁メガネという、近似値感に懐かしさを感じました。パルさんが思い描く理想の未来を垣間見ることができ、その実現に向けて引き続き応援していければと感じました。今後も毎週の放送楽しみにしております。お体にはご自愛いただき、末長く番組が続くことを、読めないね。記念しております。かな？ね。ありがとうございます。ということでね、まあ、提供いただきました。どうも僕ですさんからね、メッセージ、ね、読ませていただきました。ありがとうございます。ね、ほんと、私もね、ほんと体調不良でね、一回ちょっとお休みしてしまいましたから、ね、その復帰祝いとしてね、提供いただいたということでありがとうございます。ね、なんか、やっぱりね、 まあ、久しぶりですから、何年ぶりね、2年ぶり ?3 年ぶりとかね。で、会ってる部分もありますし、そもそもね、お互い、なんかその、距離をね、微妙な距離感。ね、そのなんか、ぐいぐい行くタイプじゃないのよ、お互いにね。だからそのね、距離感だったりとか。ね、そういうのもありますけどね。そんな二人がね、バーのカウンターで酒飲んでるってね、謎な空間ではございましたけど。でもほんとね、そのパルさんが思い描く理想の未来を垣間見ることができて、そういうことなのよ。ね、俺がいつかやりたいと思っていた、そういうバーというか、の完成形、ね、未来予想図がこれだったんだよね。ね、だからこういうのやりたいなーってことだったんだけどね。そう。あんなにおしゃれには絶対できないね。俺がやったらなんかラーメン屋みたいになっちゃう、多分ね。そのおしゃれなラーメン屋じゃないよ。昔ながらのね、カウンターだけのラーメン屋みたいな、あんな感じになっちゃう気するね。それでもいい気がしますけど。だからもうラーメン好きなんだから、別にさ、いやカレーも好きだよ。だけどラーメンの方が好きじゃん。だからラーメン屋なんだけどポッドキャストできるブースがある店にしようか、俺は。どうなるか分かんないけどさ。だ、そうなっちゃうのよ。本来、お店がメインで、ポッドキャストはサブになるじゃん。お店の作りとして普通は。違うんで、ここの雑談って。その、収録スペースがメインで、で、サブで、その、バーがあるのよ。でも、ここもすごいなと思って。一番その収録スペースがゆとりがあるから。すごいよ、本当に。なかなかあんな思い切ったことできないよねと思って。で、ちなみに、この雑談って、多分会社が雑談っていう会社なんだよね。会社名自体も。で、ここがですね、多分12月の、中旬ぐらいかな、下北沢で、ポッドキャストウィークエンドっていうイベントがあるんだけど、確かそれの運営するのもこの雑談っていう会社だった気するんだよね。すごいのよ。ね、嘘情報だったら申し訳ないですけど。ね、俺の記憶だとそんな情報でした。まあ、そんなね、お話でございまして。ね、で、店出てさ。で、あとは、ね、今日もね、ごちそうさまでした、つってね。で、お互い電車乗ってね、帰りましたけどもね。そんなんで。まあ、なかなか一人じゃね、行けない部分ありましたから、こうやってね、一緒にね、行けてね、よかったなと思って。ね、ポッドキャストでね、繋がった人間がね、こういう店に行くのはね、一番ね、なんか、ロマンティックなところあるんじゃないのと思ってね。まあ、そんな感じでございました。ね、ぜひ、皆さんもね、ちょっと気になった方いらっしゃったらね、調べていただけたら、ね、いいなと思っております。じゃあ、ね、今日他の話もいろいろあるんですけど、ね、この話結構しちゃったね。他にもいっぱいあります、今日は。実は。何があるのってね、話なんですけど、そうね、まあ、さっきちょっと100円ショップのダイソーの話したから、ちょろっとだけ喋りたいんだけど、100円ショップみんな行ってるかいって話なんだけど、なんかね、俺よく行くのよ、100円ショップね。貧乏だからじゃないぞね、便利だからね。いや、ほんとね、今の100円ショップすごくクオリティ高いからさね、行くとさ結構長いしちゃうんだよね。あれもいいな、これもいいなと思って。なんだけど、で、俺、100円ショップ使って思うのは、なんだ、日常でさ、使ってるものあるじゃん。いろんな消耗品。で、その中で、100円ショップで売ってるものに変えた方がいいものって多分いくつかあると思うのよ。で、それちょっと思った、まあ、ベスト3があるんだけど、で、3位は、割り箸。まあみんなあんま割り箸使わないかな。でも割り箸も多分みんな100円ショップで買うかなとは思うんだけど、そうなんかね、もう一人暮らしだとね、箸を洗うとかのもうめんどくさいのよ。だから基本的に割り箸なんだけどさ。割り箸とかいいよね。とか、あとは最近ですね、第2位なんですけど、汗拭きシート。俺顔ね、結構油ぎっしゅなんで、使うんですよ。顔拭くね、シートを。で、今までは多分マンダムとかの、シートを使ってたの。一パックで、なんか45枚ぐらい入ってんのかな?それで、 300円、400円するのよ。で、これを本当に、常にね、用意しといて、まあ、1日1枚使うとか、そんな感じだったんだけど。だから、1ヶ月とか、1ヶ月ちょいくらいでなくなっちゃうのよ。毎月の話じゃん、それ。で、1年間で、10個は使うんだよね。それをさ、100円ショップのやつに変えるとさ、100円なんの、1個が。で、年間10回変えたとしてさ、その差額、まあ、300円のものだったと考えたとしても、まあ、2000円ちょい浮くわけじゃん。で、まあ、それ変わるよ。商品違うからさ、クオリティはそれ落ちるは落ちるんだけど、最低限の部分は抑えてるから、まあ、その 100% 満足ってところではなくて、80% かなぐらいな感じではあるんだけど、別に切り替えたら切り替えたで慣れるし、あ、これでいいじゃんなるのよ。で、これの、まあちょっと、まあ第1位喋ってからにしましょうか。で、私思う第1位のものがですね、100円ショップ。マスクなんだよね。マスクってみんなどう？まあ最近はもうしてる人はあんまいないかもしんないけど、でもね、ちょこちょこまだしてると思うんだよね。俺も毎日してるよ、職場では。なんだけど、このマスクも高いじゃん。薬局とかで買うとさ、ドラッグストアで買うと。なんていうの？ 30 個入り？ね、30枚入りで、いくらみんな、600円、700円ぐらいしてるの使ってる人もいると思うんだよね。なんだけど、ダイソーは、100円なんだよ。前はね、30枚入ったのかな？今25枚とかさ、少なくなっちゃった気するんだけど、でも100円なの、それが。で、それなりのクオリティなわけよ。そんなんでいいんだよ、別にマスク。で、ちゃんと不織布だったらさ、いいわけじゃん。で、マスクでかいよね。さっきのさ、汗拭きシート以上にさ、マスクじゃあ700円だとしようよ。でも、ダイソー100円だから、600円の差額なんだよね。で、これ毎月かかるんだよ。年間で7200円違うんだよね。で別にさ、なんか、意識して、毎日変えたりとか買いに行ったりとかじゃないじゃん。もう、別に置いときゃいいじゃん。で、毎日使うもんだから、消耗品だからって。だそういうことでさ、だから、なんか、ね、今の生活で使っているものの中で、その、毎日使うものとか、で、1ヶ月ぐらいでなくなっちゃうような日用品に関しては、100円ショップに置き換えると、年間で結構違うぞって話がしたかったんだけど。その最たるものがマスクかなとは俺思ってて、だから、ね、一時俺マスク高い、高いっつってもあれだけど、700、800円するの使ったんだよね。でも、いや意外と100円ショップのでいいんじゃねえかと思って。で、使って多分もう1年以上使ってると思うんだけど、でもコロナになってから使ってるからずっとさ。だからね、別に何でもないじゃん。苦でも何でもなくて。日常の中のものだからさ。そういうの置き換えるだけで、なんかちょっとしたね、ご飯食べたりとか、ね、ちょっと美味しいものね、食べに行ったりとかね、できるわけだからさ。なんかそんなのいいよ、なんて。話がちょっとしたかったなと思って。だからその、何でもかんでもじゃないよ。100円ショップにしたらいいじゃなくて。そうするとさ、生活の質が落ちちゃうところもあるじゃん。じゃなくて、コツとしては、コツって表現もあれだけど、一ヶ月で使い切っちゃうようなもの。年間で10回とか、20回とかわかんないけど、そのぐらい使うもの。その毎日使って、その、なんて、まとまってるものだよね。だからね。一ヶ月使うから、例えば30個入りとか。そういうものね。を、100円ショップに切り替えられるものがあったら切り替えると、意外と振り返るとね、節約できてるよって。節約のお話でございました。で、あと今週話したかったこと。そうね、節約とはまた違う話になっちゃうのかな。どれから行こう？そうだね。ちょっと軽い話をしたいな。ね、軽い話。じゃ、今週、俺、イケア行ったのよ。唐突だけど。ちょっと欲しいものがあって、 なんかね、なんかの YouTuber か何かがですね、IKEA の商品でこれすごいいいよって言ってのあって。で、それ見てたら欲しくなっちゃって。で、仕事の途中かな、お昼かな、お昼休みに IKEA 行ったのよ。そんで、その品物探してたのね。で、ないな、ないなと思って、で、ずーっとね、なんかうろうろしてたんだけど。そしたらさ、女性の人から声かけられて、店員さんですかって言われて。もう店員じゃねえよつってね。話だったんだけど、いや違いますつって。あ、そうですかすいませんつって。なったんだけど。そんなことあると思って。お昼休みにフラッと行ったイケアで、店員と間違えられることあると思って。まあ、そんな話なんだけどさ。多分ね、もう仕事中ね、なんて首にかける、なんていうの、社員証じゃないけどさ、ネックストラップみたいなものをかけてやってんのよ、カードのね。だそれをつけてたから、その店員さんっぽく見えたのかなーって思うんだけど、にしてもだよなと思って。ねえ。だからいつものような格好よ。黒いズボンに、なんか今着てるようなね、なんかその、普通の半袖のシャツだよ。特になんか柄とかもなくて、無地の、半袖のシャツ。で、そのネックストラップつけてるみたい。だけのおじさんだよ。店員さんですかつって。で、道でね、なんか、聞かれるとかあるじゃん。どこどこってどうやって行ったらいいんですかとかさ、声かけられることは多々あるよ、俺もね。日本人だけじゃなくてね、海外の人にだって声かけられますよ、私は。そういうね、種族ですけど、いや、まさかね、店員さんですかはなかったなと思って、ちょっと時給欲しかったなと思ってね。そんなところだったんだけどさ、まあ、そんな軽い話ありつつ、ね、あとはね今週ね食べ物になっちゃうんだけど、ダイエットしてるからさ食べ物が少し特別でね、ちょっと喋りたいことあるんだけど、私今週ですねシャインマスカット食べまして、いや、そんな言うこと書いた話なんだけど、俺ね、初めて買ったの、シャインマスカット。そうさ、なんかさ、お店とかで、シャインマスカットのパフェとかあるじゃん。ああいうの食べたことあるのよ。ね、ちょっと高いななんて思いながら食べたことあるのよ。なんかデニーズとかね、わかんないけど、食った気するんだけど。ただ、お店で売ってるシャインマスカット、その房になってるやつね、高いじゃん。ほんと、2000円とか3000円とかするときあるじゃない。高いなぁ、シャインマスカットと思ったら、なんかこのニュースでさ、シャインマスカットが今すごい安く売られてるみたいなの見てさ、マジかよと思って。下手したら500円で売られてるみたいなこと書いてあって、そんなことあると思って、で、スーパー行ったのよ俺。したらさ、780円で、シャインマスカット売ってるスーパーあったんだけど、速攻で売り切れちゃってて、その値段の札だけ貼ったんだけど大きく、もう在庫ないのよ。あーシャインマスカット安くでもね、うちの周りも安く入ってきたんだなと思って、でいつか食べようって思ってここ最近1週間で過ごしてたわけよ。でもね意外とねやっぱ高いの、まだたまたまその時安かったんだけど、なんか普通にスーパー回ってみるとやっぱ1000円とかするんだよね。1000円1500円するのよ。高いなーと思って、したらこの間スーパー行ったら一房じゃなくて、なんていうの、半分ぐらい、半分か3分の1ぐらいでその小分けにして売ってるシャインマスカットあって、これなら俺でも手が出せると思って、350円ぐらいだったかな。でも粒的には多分10粒ぐらいあったと思うんだよね。だからいいじゃんそれでと思って、でシャインマスカットを買ってさ食べたんだけど、まあうまいね、シャインマスカットうまいねと思って。ただやっぱなんか普通のブドウとは違うよね、巨峰とかとね。やっぱねシャインマスカットなんかもうサクサクしてるっていうか、サクサクしてるのに糖度が高くてなんか甘いっていうか、うん、そういう感じちょっとしたかなと思って。うまいんだけど、でもやっぱ その馴染みがあるのって巨峰じゃん。あの、ぶどうのね、でかいのって考えると巨峰がやっぱり俺の中ではさ、やっぱ、ねえ、馴染みがあるから。あのなんかその、果肉感と、あの、ぶどうの甘さとか考えると、まあ、巨峰の方が好きかなーなんて思っちゃうところもある。正直ね。あの、ぶどう感がうまい、やっぱりね。果肉感というか。シャインマスカットなんかもうサクサクしてる感じ。またなんか別の食べ物、別のフルーツかなって感じはするよね。でも皮もさ、食べられるし、あと、種もないじゃん。いいよね、と思って。だから、また買っちゃうかも。ね。またちょっとなんか自分にご褒美あげたい時にね、シャインマスカット買っちゃうかななんて思いますけどもね。ね。まあ、そんなんで。もう初めてね、自分でシャインマスカット食べましたけどもね。いいですね、フルーツはね。たまには食べるのね。体に良さそう。で、あとはですね、食べ物の話、なんだけど、食べ物の話なんだけど、その、結局これ何の話かっていうと、あの、今やってるね、そのダイエット企画、腹筋割る企画、100日後に腹筋が割れるおじさん、ね、これやってんだけど、まあ、これでね、腰が痛いわけよ、今、ヘルニアですごく。なので、食事制限、ね、頑張ってるんですけど、だその食事制限の話したいなと思ってんだけど、あのね、意外とね、俺今週、すごい思ったのは、牛丼チェーンが、めちゃめちゃダイエットに使えるなと思って。いやいやと、ね。パルさん、牛丼なんて食べたら太っちゃいますよ。ね、思う人いるでしょ。いや、そうじゃないのよと、ね、言いたいことは。牛丼食べたら、そりゃ太るよ。ね、その炭水化物爆弾だからさ、あんなのさ。ね、で、しかも、米がうめんだわ。本当に。だから大盛りにしちゃったりするわけじゃん。ダメなのよ。で、それを太っちゃう。だけど、私編み出したのが、あの、吉野家とか、まあ、行けばね、その、サラダとかあったりするのよ。その、牛サラダみたいなあるわけよ。それはすごくいいのよ。サラダがあって、その上に、タンパク質、鶏肉だったりとか、ブロッコリーだったりとか、で、もろもろ、ね、乗ってて、体にもいい。バランスも取れてるっていうのもあるんだけど、そうじゃなくて、また別のアプローチなんだけど、あの、サイドメニューを頼むっていうね、ことを私思いつきまして、だから、牛丼食ったらダメよ。ね、太っちゃうけど、サイドメニューがね、意外とね、あの、牛丼屋のチェーン店、頑張ってて、で、何がいいかっていうと、魚が食えんだよね。あの、よくあるのが、焼き鮭があるのよ。だいたいどこの牛丼屋も。朝定食とか頼むとさ、魚ね、焼き鮭もセットで出てくるようなさ、あの、朝定食やってるところ多いじゃん。その名残なんでしょうね、多分ね。サイドメニューで普通に魚頼めんのよ。牛丼屋って意外と。で、吉野家とかだと、焼き鮭頼めんだけど、で、焼き鮭がね、吉野家はね、239円なのよ。意外とね、まあ、安いっていう感覚なのかわかんないけど、いや、高くないよね。250円以内で焼き鮭食えるんだからさ、外で。全然いいよねと思って、で、他にもね、すき家。すき家はね、焼き鮭もあるんだけど、焼き鯖があるのよ。で、両方とも280円なのよ。吉野家よりはちょっとだけ高いんだけど、40円ぐらいね、高いかなーってところなんだけど、でも、焼き鯖が280円食べられるところって、みんなわかる？ある？ちょっとね、思い返してもらいたいんだけど、なかなかないと思うんだよね。もちろんあると思うよ。なんかそういう定食屋さんとかでさ、単品で頼んでとかあるかもしんないけど、どこにでもあるわけじゃないじゃん、そういうお店。でも、吉野家もすき家もどこでもあるじゃん。だから、常に300円以内で 焼き魚食えるのよ。で、さらに、じゃあそこでじゃあ何頼むのと。で、他にね、サイドメニューなんだけど、お米頼んじゃダメですよ。まあ、頼んでもいいんだけど、少量だったらいいんだろうけど、そこでサラダを頼むわけですよね。だお米の代わりにサラダ。で、サラダも高いんじゃないのって思うじゃん。吉野家で、ポテトサラダ頼むじゃん。184円なのよ。確かね、普通のサラダとね、あんま変わんないのよ。数十円しか、3、40円しか変わんないのよ。だったらポテトサラダ乗せるわ、みたいな感じで、184円だし、スキヤだって、サラダ。これポテト乗ってないやつ160円なわけ。いいよね、と思って。こういう使い方よ。ね。で、今回私思いました。で、まあ、松屋とかもね、もちろんありますよ。松屋なんてね、野菜、生野菜が140円。もうコンビニで買うさ、パックのなんかね、野菜とかあるじゃない？サラダ。あ、200円ぐらいするじゃない？松屋140円だからね。しかも松屋うまいじゃん、なんか。生野菜。謎に。あと、冷ややっことかもあるから、冷ややっこ100円。スーパーで買うのあんま変わんねえぞ、みたいな。で、あとは、これはちょっと体にいいか悪いかは別なんだけど、松屋、目玉焼き&ソーセージっていうね。いや、デブなっちゃうだろうって話ではあるんだけど、たまには必要だから、そういう油とかね、肉とかもね。これもう150円とかだね。だから、生野菜、冷ややっこ、目玉焼き&ソーセージで、合計で390円なのよ。ワンコインどころじゃないよ。400円切っちゃうのよ、そのセット。っていうことで、なんか、まあね、選ぶものによっては、まあ、金額はちょっと結構変わったりはするけども、なかなかね、焼き魚を食べるのが難しい世の中だと思うのよ。家でもね、やっぱ焼き魚やるって言うと、匂いがすごいじゃない。グリルがあってもさ、ね、部屋も魚臭くなっちゃうし、グリルの掃除も大変だし、つって。だから、で、うちなんかね、グリルないからさ、電子レンジもないしさ、ちょっと やりようがないなと思って、フライパンとかでね、やるパターンもあると思うんだけど、やっぱ部屋もね、魚臭くなっちゃうしと思うと、外でね、食べるのいいよね、と思って。やっぱ体にいいじゃん、魚。ヘルシーだしさ、ね、DHA とかあるでしょ。って考えると、なんかこの牛丼やチェーン店を、なんか活用するっていうのは、すごくダイエットとしてもね、いいかなと思って。だから最近は、なんか変な、無駄なね、そのサイドメニュー頼まないで、本当にもう魚とサラダ。っていうような生活になってきてます。ね、結構俺、お蕎麦をね、お昼に食べること多かったんだけど、最近の蕎麦もやめました。まあ蕎麦もね、一応炭水化物でもあるし、ね、低GI だから、太りにくいとは言うけど、やっぱりちょっとね、太るし、あとね、量が多い。まあ、昔の俺だったらね、量は少ないんだよ。ね、ペロっといっちゃうんだからさ。なんだけど、量だよね、重さ。俺が行く蕎麦屋さんだと、普通波のね、お蕎麦が200グラムとか250グラムぐらいあるわけよ。まあ、いいじゃんって話なんだけど、ちょっと多いなと思って。だってね、この250グラムを持ってね、また夜家帰ってからさらにご飯食べて、それの合計がさ、体重計に乗るわけじゃん。そう考えたら一食のグラム数だよね、カロリーじゃなくて。グラム数はできる限り抑えたいのよ。でもね、少なすぎたらお腹空いちゃうしとかね、栄養偏っちゃうとかあるから、そう考えるとサラダプラス魚っていうチョイスは俺結構ベストチョイスだなと思ってて、っていうことで私ね、頑張ってダイエットの方ね、ちょっと試行錯誤しながらやってますけども、一応今週のね、体重の変化もねお伝えしたいと思うんですが、体重がですね、先週の、まあ、火曜日からかな、26日からね、ちょっと見ていきますと、26日が 65.5 キロ。 ね。まあ、これすごいよね、そもそもね。この間 71.3 キロだったからね。そう考えたら結構落ちてんなって話なんだけど。で、そっから次の日、65.3 キロ。そんで、さらに次の日、65.2 キロと。もう64キロ台が射程圏内入ったわけ。で、その次の日、65.6 キロ。ちょっと戻っちゃった。ね。まあ、しゃあないよね。こういうのはちょっと波があるかなと思って。で、その次の日、66.7 キロって。一気にさ、一日で 1.1 キロ増えちゃって。なんでだろうなぁと思って。まあ、理由としては多分、晩ご飯に白菜の漬物を結構大量に食ったのよ。冷蔵庫ないからさ。買ってきたね、やつは全部食べきらないといけないんだけど、ちょっとさ、俺もさ、いつも肉のハナマサね、行ってて。で、肉のハナマサって、量が多いのよ。業務用みたいな感じだからさ。だから、白菜の漬物も、多分4人前ぐらいあったんだよね。でも、野菜だから大丈夫だろうと思って。で、食べたわけよ。で、それ自体はまたいいんだろうけど、やっぱ4人分も、そういう漬物食べたらさ、喉乾くんだよね。で、水分ガブガブ飲んじゃったん、多分。それの結果が 1.1 キロ増というね、ところだったと思います。で、その次の日、体重がね、ちょっと戻りまして、65.8 キロと。で、さっき、晩ご飯食べてからね、測ったら、65.2 キロ、なりましたんで、ようやくね、ここ最近のベスト体重まで落ちたかな、というところなんでね、まあ、明日64キロ台もしかしたら行くかもしれませんねって感じで。まあ、100日とはいえね、もう38日とか39日とかそんなもん経ってるんで、あともう60日ぐらいしかないんだよね。いや、やばいねと思ってね、あと60日だよ、2ヶ月。これでね、どんだけ減らせるかわかんないけど、まあ、でも言ってもね、その71キロぐらいからって考えたらもう6キロ減ってるからね。1ヶ月ちょっとぐらいで。1ヶ月半ぐらいか。で、6キロ減ってるから、正直ね、今日、で、これは一応生配信でね、収録してるわけなんだけど、で、一応カメラもね、私回しながら撮ってるんですけど、なんか痩せたなと思って。自分で、カメラ越しに。もう少しふっくらはしてたと思うんだよね、やっぱり。なんだけど、なんかシュッとしてるっていうか。逆になんか、これまでの、ベスト体重ぐらいの顔なんだよね。肉付きが。だから、こっからさらにだよ。5キロ、6キロ落とすわけ、俺。あと、ね、2ヶ月で。ガリガリになっちゃうよ、多分。この調子で落ちてったら。お腹だけが落ちないのよ。まあ、それでも、やっぱりね、最初の頃に比べると全然落ちてるよ。だけど、その前に、お腹が落ちる前に、顔とか、上半身の肉が落ちてっちゃうんだよね。だから、ね、12月、ね、骸骨見たくなってるかもしんないけど、まあ、頑張ってね、ちょっと落としていきたいなと思っております。まあ、そんな、ね、ところでございまして、で、あと今日喋りたかったことまだあるから喋るけど、お便りもあるな、どうしようかなっていうところで、喋ります。で、何の話したいかっていうと、俺今週ね、秋葉原行ったのよ。で、これなんで行ったかっていうと、シュタインズゲートと、ラジオ会館がコラボしたイベントっていうのをやるよっていう話があって、で、まあ、シュタインズゲートね、下げ。で、私が、なんていうの、一番名作だなと思ってるアニメがシュタインズゲートなの。パルさん、ブルーシードはってね、思うかもしんないけど、ブルーシードは殿堂入り。ね、それもなんか、面白い面白くないとか、そういう次元の話じゃなくて、別の、ね、崇拝するものが、ブルーシード。評価とかしない。で、それ以外、ブルーシード以外のアニメは私評価しますよ。で、その評価した中のアニメで、俺一番好きなのが、シュタインズゲートなわけ。で、もう15年なんだって、シュタインズゲート。 で、アニバーサリーってことでね。で、ラジオ会館で、コラボということなんだけど、ね、秋葉原。これなんでラジオ会館かっていうと、まあ、下につけてやった人だったらね、わかると思うんだけど。ラジオ会館に、その、だって、タイムマシーンが、ぶっ刺さってんだよね。その、劇中でね。で、そういうのがあって、もうラジオ会館と、ね、シュタインズゲートってもう切ってもね、話せないものなわけ。だから、ラジオ会館が、新しくなったんだよね。何年か前に。建て替えたんかな、あれね。で、その建て替える前にも、またイベントやってて、その時ね、そのアニメ、ゲームを本当に再現した、その、ラジオ会館の、その上空っていうか、一番最上階のところの壁に、その、タイムマシンがぶっ刺さってるっていうか、あれとかやってたからね、取り壊しの前だからっていうことでね、結構無茶やったなと思うんだけど、すごかったなと思って。で、そっからね、建て直して、今新しいラジオ会館なんだけど、で、そこでイベントやります。行きたいじゃん。で、そんなのね。で、これ何のイベントかっていうと、まあ、メインはこれなのかな。ステッカー、ね。オリジナルのステッカーもらえますよっていうのやってて、なんかその、ラジオ会館内で、ね、いっぱいお店があるの。どんなお店があるかっていうと、本当になんか、フィギュアの店だったりとか、カードショップだったりとか、そういうなんか、ね、秋葉が好きな、ね、オタクが好きな、ね、そんなお店がいっぱい入ってるの。本当にその、何個も何個も入ってるの。そこの、店舗の方で、1000円以上お買い上げの方に、その、今回のね、シュタインズゲートとラジオ会館のオリジナルステッカーをプレゼントしますと。で、これ期間が決まってて、第1弾から第4弾まであって、で、毎週かな？最初が9月23日から9月29日まで。で、それがまた一週ずつね、ずれていって、4回、ね、開催しますよっていうやつなんだけど。で、毎回ね、その、毎週毎週違うステッカーがもらえるっていうね、やつなの。だステッカー欲しいじゃんと思って。結構かっこいいのよ、ステッカー。だから、行ったわけ。で、開始がね、土曜日からなんだよね。結構ね、土日でね、ステッカー配り終わっちゃってる店もあるっぽくて。だから、余ってる店、余ってない店とかもあるっぽいのよ。だから、ま、そこもね、見極めないといけないなと思ったんだけど、俺行ったの水曜日でさ。で、行って、で、ラジオ会館行って、ね、じゃあ、ま、何にせよ、まあ、なんか欲しいもんねえかなと思って。で、1000円それでね、使ってと思ったんだけど、ない。俺多分、オタクじゃないんだよね、やっぱね。昔から思ってるけど。オタク、引きこもり、ちょっとわかんない、ニュアンスはね。でも、そんなやつは、秋葉原に行かないのよ。本物は、本物すらあれだけど。家から出ねえんだから、本当は。家の中でアニメ見てるとかだったら楽しいけどね。ゲームしてるとかだったら楽しいかもしんないけど、外じゃん。秋葉原とはいえ。出ないよ。ねえ。そんな、本物のオタクはさ、秋葉原に行けないんだから。だからさ、そういうね、アクティブなオタクが行くわけだよね、外にはさ。で、物買ったりするわけじゃん、グッズ買ったりとかいろいろね。でも俺、お金あんま使わないのよ。食べるものとかぐらいにしかお金使う。あとギャンブルね、最近してないけど。っていうことだからさ、だから物買うっていうの抵抗があるのよ、すごく俺は。1000円のもの買うのも結構抵抗あるのよ。なんだけど、でもなんか買いたいじゃんと思って。で、店回ったんだけど、ないんだよね。そのさ、フィギュアとか、そのトレーディングカードとか、売ってんだけど、あんま興味なくて。特に、まあ、カードはあんま興味ないのよ。わかんないから。その、遊戯王とかね。あと、今、ポケカとかも、なんかすごい、盛り上がってるけど分かんないわけ。で、せめてフィギュアかなと思うんだけど、フィギュアがいいなーなんて思ってたのって、 どこで止まってんだろうね、俺ね。多分なんか、エヴァンゲリオンの劇場版があってんだよ。ジョーハーみたいな。あの辺で出たフィギュアとか。ね、なんか、いいなとか思ったりとか、あとやっぱ初音ミクのフィギュアとか。ね、あとネンドロイドとかあるじゃん。そういうのはね、昔好きだったけど、でも10年ぐらい前の話でさ。あとはな、ロボット系か。とか、あと仮面ライダー系とかね。ありますけど、でもそんなんでもないな、今はね、特にね、って思って。結局、なんも買えねえと思って。ステッカー欲しいけど欲しいものがないから何も買えねえと思って。どうしようなんて思ってて。何かないか何かないか、つって見てたら、たまたまちょっと目についたのが、全然金額違うんだけど、1000円とかじゃないんだけど、プレイステーション4が売っててさ、あ、ゲーム売ってると思って。で、俺、ね、うちにあるプレイステーション3あったんだけど、壊れちゃって。もう起動しないのよ。だから、あの、ブルーレイとか見れないの、今。なんで、また新しくプレイステーション3を買うか、もしくは、今のプレイステーション3を修理に出すか。ね、修理してくれるところあんの、一応。公式じゃないところなんだけど。とかも、考えたんだけど、いや、ここでプレイステーション4買うのありだなってちょっと思ったわけ、少し。で、金額見たら、16,800 円とかで売ってるのよ。今そんな金額なんだと思って。まあね、最新はね、プレステ4じゃない、5だからさ、1個前だからね。だからそれにしてもちょっと安いなと思って。この間までもうちょっと高かったよね、中古でもと思ってさ。で、いいなぁと思って、16,800 円だったらありだなぁとか思って。で、もうちょっと安くなんないかなと思ってさ。で、まあ、ゲームするわけでもないからさ、買っても。だから、まあ、メインは、多分、その、ブルーレイ見たりとか、あとは、テレビを録画。うち、トルネっての持ってるからさ、多分、プレイステス4も使えたはずなんだよね。だからそのトルネをね、プレステ4に繋いで、まあ、使えるかなと思って。まあ、そういうね、ゲームではないんだけど、録画機器として、映像を見るための機器として買おうかなと思ってて。でも16,800円が高いなと思って。で、その日終わったわけ。で、結局秋葉原行ったんだけど、まあ、何も買わずにね、ラジオ会館出るってそんな、ね、結末だったんですけど。で、ちょっと俺思ったのよ。このシール、メルカリで売ってねえかなと思って。で、ラジオ会館出て、メルカリ見たの。なんか5、600円で売ってんだ、1枚。これでいいじゃんと思って。電車賃と、時間と、しかもね、いるかいらないかわかんない1000円のもの買う。で、このコスト考えたら、いや、5、600円でシール買えるんだったら、それでいいじゃんと思って。で、帰り道。ね、メルカリでポチって、ね。ステッカーね、ゲットしましたけどもね。もうひどいもんですよ、私もね。そんな、ね。で、また、行きますよ、でも。多分ね、コラボステッカーの第4弾の時かな。最終日の3日間かな。は、なんか、シュタインズゲートの展示会があるんだって。特別展示があって、なんか、シュタインズゲートの原画とかイラスト、あと資料とか、なんかタイムマシンとかもなんかいろいろ展示されるらしいのよ。だから、これはちょっとね、行こうかなと思ってて。で、まあ、そんなの考えておりますけども。その時また行くんですけど、で、まあ、その日終わりまして。ね。まあ、こんなもんだよな、なんて思って。で、また後日なんですけど、また別件で、もう秋葉原とかでも全然関係ないんだけど、新宿にある、ブックオフがあるんだけど、がなんかリニューアルするとかっつって。で、9月の、28日かな?この前。リニューアルしたんだって。だから、ね、どんなもんかなと思って見に行ったわけよ。したら、なんか、ワンフロア増えたのかな?もともと3フロアあったんだけど、3階?ね、あったんだけど、4階も使えると、4フロアね、全部なんか、 ブックオフになりましたみたいな。あって、で、その、増えたワンフロアが多分ね、なんかゲームとかも結構扱ってるようなフロアになってて。で、たまたまそのゲームのところ見たら、またプレステ4売ってんのよ。なんかプレステ4今なんか結構売り出し中なのかと思ってさ、中古なんだけどね。しかも、なんかね、表示価格より7000円お値引きしますって書いてあるの。すげえなと思って。しかも、その本体の金額が、ま、2万円前後ぐらいなの全部。え、こんな安いのと思って。ね、その、秋葉原で見たときね、16,800 円。これも安いなと思ったけど、ブックオフ2万円から7000円引かれるって考えたら、1万3000円じゃん。1万3000円だったら、プレステ4いいなと思って。ねえ、まあまあ、そのね、もしくはキャンペーンで、オープンキャンペーンで安くなってんかもしんないけど、これ欲しいなとか思って。で、いろいろ見てたんですけど、結構テンション上がったんだよ。もう正直、プレステ4買って帰る気持ちでした。なんだけど、よくよく見ると、本体だけなんだよ。本体だけってどういうことっていうと、コントローラーとか、ケーブルとか、ついてないの。で、それは、なんかスタートキットみたいな、そのパーツセットってあるんだけど、パーツセットと一緒にご購入くださいみたいな書いてあるわけ。で、パーツセット4000円すんのよ。で、結局、まあ、2万円の本体で、パーツセットが4000円で2万4000円。そっから7000円引かれるって考えると、1万7000円なんだよね。だからもう秋葉原で見たプレステ4と金額一緒なのよ。ね、騙されたと思って。マジックだなと思って。ただ、プレステ4持っててね、普通に。で、ケーブルもあります、コントローラーもありますと。いう人だったら、最高だよね。ね、1万3000円ぐらいで本体買えるからさ。それはお得だなってすごい思うんだけど。いや、そんなんでさ。ね、結局買いませんでした。ね、プレステ4。正直俺今日の放送、俺今日プレステ4買っちゃってさーって話しようと思ってたんだけど。買えなかった。いや、さすがに。うん、1万5000円切ったら買うかもしんないけど。そうなるまでは買えないね。1万5000円切る本体ってさ、それスーパーファミコンとかよりも安いんじゃない？下手したらね。って思うから、で、スーパーファミコンは2万円ぐらいだもんね。って考えると、まあそんなね、なかなかないかなと思うんだけど、でもね、プレステ4買ってもさ、やるゲームがないというか、例えば今ゲームね、やりたいなと思ったら何したいのっていうと、ファイナルファンタジーの13がやりたいのよ。ライトニングさん。俺、ね、プレステ3で持ってんだけど、買ったんだけどやってないのよ。だから、ちょっとやりたいなと思ってて。でも、ね、プレステ4だとさ、多分アーカイブみたいなので買わないといけないでしょ。高いじゃん、そういうのってね。中古で買いたいけど。で、売ってないでしょ、多分ね。プレステ4版の13とかあんのかな。だからそんなんでさ、だからねえ、これまで持ってたソフトもできないしと思って。で、プレステ2だったらね、プレステ2のソフトも、1のソフトもできたけどさ。そういうのないんでしょ、今ね。って考えるとどうかなーなんて思って。で、今はね、5が出てるわけだからさ、どうなんだろうなーなんて思って。まあ買わないんですけどね。だいたい欲しいなーっつったもの、買った覚えないからね。これまでも。例えばじゃあテーブル欲しいなーって、ずっと言ってるんだけど、買ってないよ。冷蔵庫欲しいなって言ってるけど買ってないよ。結局。唯一買ったのは多分メガネじゃん。メガネ欲しいなーって買って。で、結局、前使ってたメガネに戻すっていうね。まあ、そんなんありますけど。ねえ、難しいもんだなーと思ってね。お金使うのは難しい。ということでございました。だからね、本当はだから今日はちょっと、本当はプレステ4買ったんだよって言いたかったんだけどね。そうはなりませんでした。悲しいですっていうね。ことでございました。じゃあ、ちょっとね、お便り、ね、読んでいきましょうかね。いただいてますんで。ラジオネーム、 ひろじゃんさん、パルさんこんばんは。エヴァのスマスロ本日から稼働しましたね。かなり面白そうですね。食事で今はかなり我慢しているので、やっぱり777回の生涯1回しかない37スーパースペシャルは、エヴァスロを、堪能してみてはいかがでしょうか。ただダラダラ打っても楽しくないので、通称エヴァゴッドと呼ばれている、8192分の1のエヴァ図柄揃え、それまで、揃えるまで打つってのはどうでしょう。このぐらい盛大にやらないと楽しくないんじゃないでしょうか。お金は埼玉の愛人リツコから借りてください。ご検討よろしくお願いしますってね、お答えいただきました。ありがとうございますね。え、埼玉県のリツコから借りればいけますかね。え、まあ、埼玉りそな銀行なんですけどもね。ねえ、りっちゃん、りっちゃん貸してくれる？また返し終わってんだけど今、また借りんの俺。やだよ、もう大変だったんだから返すの。ねえ、ほんとね、やっと俺もなんかね、そういうのから解放されたなと思って最近生きてるのに、また借りんの。でもね、しょうがないね。その777回、今日がね、放送771回なんで、あと6回後ね、え、その37のね、回がありますから、せっかくだからね、やっぱ37っていうような回なんで、ギャンブルはなんかしたいなと思ってんの。ね、その、大なり小なりありますよ。100円かけるのか、10万円かけるのかわかりませんけど、ただ、何かしらのギャンブルはしたいなと思ってます。でも、エヴァスロ？エヴァのスマスロ。ね。最近スマスロっていうね、メダルがないスロットがね、結構出てきていて。で、それの、最新台でエヴァンゲリオンのね、台が出たんですけど。いやー、打つ気なかったの、正直俺。今回のエヴァンゲリオンのスマスロって、題材は、普通のエヴァンゲリオンなのよ。で、俺、新エヴァンゲリオン。ね、一番最後の映画のエヴァンゲリオン。あれのスロット台が出たら打ちたいなってずっと思ってんだけど。それはまだ出てないのよ。だ、過去の焼き回しみたいなスロットなわけ。だから、ますますろとはいえね、どうしようかなと思ったんだけど、あとギャンブルね、ちょっと今控えてるからずっと。だからね、と思ったんだけど、777回。握りしめていく？ちょっとね、俺ね、お金の当てができたんで少し。これ喋っていい？これ。まだ確定でもないから、なんとも言えないんだけど、この家の更新料あるじゃん。ね、部屋、もう今ね、ちょうど、住んで、6年経つのかな？で、2年ごとに更新があるわけ。で、この更新料が、まあ、家賃の1ヶ月分。プラス、多分、保証会社の金額とかで合わせて10万円ぐらいかかるんじゃないかなって俺思ったわけ。なんだけど、もしかしたら今回ですね、これかかんないかもしんないって話が今浮上しております。なので、その浮いたお金、まあ、保証会社の金額とかまで考えるとあれだけど、家賃1ヶ月分65,000円、65,000円じゃないか、家賃だけで言うと6万円とかなの、62,000円かな。で、なんかその共益費が3,000円とかだから、だから62,000円浮いた分、まあまあ言っても6万円ですよ。これ握りしめてギャンブルいける説あるんだよね。まあ確定じゃないからわかんないよ。だけど今そういう話がちょっと出てきているので、もしかしたらかかんないかも。そうするといけるよ。うん、6万でかいな。なくなったら、帰ってきたらいいよ、倍とかになってね。でもさ、なくなっちゃった日にはちょっとね、落ち込むよね。でも、まあ、そもそもね、その6万円はね、更新の費用としてかかってなくなるはずだったわけだから。そう考えれば、一個ね、夢見れるって考えると、あり？ 6 万円。いや、無理だよ。今の財政なんで、6万円は。でかすぎる。だったら欲しいもん買いたいよ。ね、プレイステ4買いたいよ。 ね、テーブルも買いたいし、ね、メガネも買いたいんだよ。これ買ったんだけど、結局ね、昔のやつ使ってんだけど、昔のやつもレンズがちょっとね、剥げてきちゃってんの、コーティングが。だから全く同じメガネを買えようかなと思っててとかもあるし、6万円なくなっちゃうの辛いなぁ。でも777回は1回しかないからね、何かね、ギャンブルはしたいと思いますけど、だからちょっとね、その財源が若干ね、ありそうかなぁと思ってます。まあ、ご期待くださいね、777回ね。まあ、そんなところでございまして、じゃあ、あとはね、他に話したいことはあるんだけども、時間ももう2時間経ったかな、どうしようかな、もうちょっと喋ろうかな。喋りたいことはね、でも2つあります。意外とあるね、2つあります。意外とでかいな。で、お便りもあるけど、お便りはちょっと来週かな。そしたら喋りたいこと軽く喋りましょう。一つ、アニメの話したら長くなっちゃうけど、まあ、ちょっと喋ろうね。2023年秋アニメが始まりました。まあ、と言ってもね、まだあの1話をね全部見たわけでもないので、またね、インプレッションについてはね改めてしたいと思いますけども、一個だけ見たんですよ、新しく始まったアニメ。これが早々のフリーレンっていうね、アニメ見まして。ね、みんな見たかな？結構話題だよね、今ね。ここ最近、アニメの初回の放送って、少し特殊な放送の仕方してるのが多くて、なんだろう、この間のだと、推しの子とかは、その、2時間ぐらいだったんだっけ？ね。結構長かったよね、1話で。とか、まあ、あったんだけど。で、今回の早々のフリーで、レンに関しては、金曜ロードショーで、放送するっていう、もう、異例の事態で、で、一気に1話から4話。で、2時間。で、金曜ロードショーで流すっていうね。で、そっからは毎週、1話ずつね、また金曜日流していくって感じになるんだけど、見ましたか、早々のフリーレン。俺毎週ね、サンデー買ってるんだけど、俺早々のフリーレン見てないのよ。何やってんだって話なんだけど、そう、見てなくて、でも、すごい綺麗だなーとかって思ってたし、なんか、ね、いい話なんだろうなと思ってたわけ。大体なんか、どんなストーリーというか、っていうのは、やっぱ、分かってはいるからさ。こういうことがあって、で、ね、物語、まあ、変な話、まあ、クリアしたゲームを、またなんか振り返っていくみたいな感じじゃない？言ったらね、RPG で言えばね。なんだけどさ。だから、ね、今回、じゃあ、サンデーで読んでなかったからと思ってね、早々のフリーレン見ようと思って。力入ってるしと思って。力の入り方がすごい。だって、主題歌が、夜遊びがしてるからね。もうヒット作の受け負い人ですよ、アニメのね。とかさ、なんかもう全部が、声優だってそうだし、あと、制作会社もそうだし、とかね、もう全部が、ね、力入ってんなって感じだったんだけど、正直なところよ。そのなんか、衝撃はないの。その推しの子とかさ、あとはなんだろうね、最近だと、まあ、ぼっちザロックとかね、とかなんかそういう、なんか、衝撃みたいな、びっくりみたいな、そういうんじゃないんだけど、作品すごく綺麗で、で、なんか話も、じんわりくるんだよね。ノスタルジーかつ、なんか、エモーショナルみたいな。エモい。っていうやつ。で、なんかじんわりくるの。それがすごく良くて、で、声優さんとかの演技もすごいいいし、音楽もいいんだよ。音楽確か、バイオレット・エヴァーガーデンの音楽の人が作ってんだよね。 だそういうね、もうなんか、作品に対してもう全部やれることやってるっていうか、つぎ込めるものを全部つぎ込んでるような作品で。で、漫画の絵が本当に超絶うまいのよ。それを、アニメでも、そのアニメ化するとさ、なんかちょっとやっぱり雑になるのあるじゃない、たまに。そう。動かすわけだから、ある程度キャラをね、簡略化させたりとかもあるから、それをやりすぎると、全然原作のね、繊細な絵が表現されてないってなっちゃうんだけど、そういうこともないし、アニメ、いいじゃんって、すごいなるわけ。だから、すごく、なんかその、なんだろうな、心を、その、まあ、揺さぶられれば揺さぶられると思うんだけど、その推しの子みたいにすげーとかびっくりしたとかそういうんじゃなくて、じわじわと来るタイプのやつで、まあ良かったなぁと思って。まあだからといって、多分前は俺多分推しの子みんな見てくれよ1話、1話だけでいいからみたいな言ってたと思うんだけど、そういう感じではない。うん。ただいいよ。いい作品。やっぱ泣けるとこは泣けると思うよ。すごくね、じんわり来る。だからバイオレットエヴァーガーデン系よね。うん。じんわりくる。そういういい作品だなぁと思って。だからね、今もうアマプラとかでもね、配信してるんで、よかったら見てくださいと。ところ。だ今期のね、秋アニメに関しては、なんか、続編系が多くて。その、2期だったりとかさ。そういうのすごく多くて、うん、それを追うだけで終わっちゃうんじゃないかなって思うぐらい、続編が多い。だその辺もね、ちょっとね、見ていかないといけないなと思ってんだけど。あと、軽く、じゃあ2013年の、これどうする？また、でも今言っちゃおうか。ね。この間の夏アニメなんだけど、一番良かったアニメどれっていう話だけしたいんだけど、俺は結局、前、一番最初はね、私の幸せな結婚が一番いいよって言ったの。3話ぐらいまでは多分そうだったと思うの。もちろん最後まで面白かったよ。面白かった面白かったんだけど、でも、その右肩上がりで面白くなってったかっていうとそういうわけじゃなくて。じゃあ右肩上がりで面白くなってったやつは何なのっていうと、バンドリ。バンドリ、It's My Go。これでしたね。これが、夏アニメはトップ。かな。相当良かったよね。その、バンドリー自体見たことある人、いるいないもあると思うけど、今回のバンドリーの It's My Go は、特に過去のバンドリーを見てなくても、全然問題なく楽しめて。見てればもちろんね、ちょっとしたところに、その、キャラが出たりするからさ。で、そういうのね、ちょっと、わかるところもあると思うんだけど、全然見てなくても、It's My Go から見ても大丈夫。で、すごくね、なんだろう、苦しい展開はすごい多いの。辛いなーと思って見るの結構。なんだけど、やっぱりそこからね、徐々に、なんか、盛り上がってって、で、バンドリってガールズバンドのさ、アニメだから、ライブシーンとかね、あるんだけど。そのなんか、積み重なって爆発するライブシーンが、やっぱすごく良くて。だから、まあ、ボッチザロックとも一緒だけどさ、ね、何話と何話と何話のそのライブシーンすごくいいんだよ、みたいな。それはライブシーンだけ見てもわかんなくて、その積み重ねがあって、ね、ライブシーンがすごくよく見えるっていうのがあるから、この、It's My Go ももちろんそうで、積み重ねがあってのバンド、ね、ライブ。っていうのはすごく良くて。で、主人公のともりちゃんっているんだけど、まあ、この子は歌うんだけど、この子の声は、僕の心のやばいやつ。ね、この間すごい面白かったですね。の、山田の声優さん、ヨウミヤさんがともりちゃんの声やってんだよ。ヨウミヤさんが歌ってるの。この声もいいんだよね、すごくね、透明感がありつつも力強い。すごく良くて。だそんなね、この間の夏アニメは、 私はね、バンドリー、いつ迷子、かなと思ってます。まあ、他のも良かったよ。ね、私の幸せな結婚も面白かったし、あとはね、自動販売機に生まれ変わった俺は、迷宮をさまよう。もうおもろかったよ、俺。ね。とか、悲劇の元凶となる最強下道ラスボス女王は民のために尽くしますとか面白かったよ。ね。なんか長いタイトルのやつ出してるだけじゃねえかと思うけど、普通に、ちゃんと紹介しようと思って、ちゃんと書いておいたやつなんで、普通に、面白かった作品です、これは。よかった。ま、なんか結構毎週楽しみだったよね。他の、なんていうの、異世界転生系とか、もう意外と面白かったよ。癖はあったけどね。レベル1だけど、ユニークスキルで最強ですとか、実は俺最強でしたとかね。まあ、癖はあったけど、意外とおもろかったし、ね。まあ、いいんじゃないと思ってね。うん、そんな、ね、ところでございました。まあでも、バンドリッツ迷子だな。よかったら、アマプラで見れるんで、ね、見てほしいな、ところ。おもろいっす、普通に。ね、おすすめできると思います。ってところでしょうか。まあ、あとはもういいかな。じゃあ最後に一言だけ、ね、お話しして終わりにしましょう。これラスト。昨日かな？昨日ですね、私が推しているバンド、ね、出たなってね、思ったかもしれないんですけどね、トイビーってバンドがあるんですけど、トイビーのボーカル、ギターのね、トミトイビーさんが、YouTube チャンネルを開設して、1周年っていうことで、1周年記念の10時間生配信ってしたのよ。で、俺まあ仕事だったんでね、全然見れなかったんだけど、一番最後の方、仕事から帰ってきて、で、そしたら、ね、いろんな企画があったんだよね。企画があって、一番最後に、バンドのね、ライブをします。で、トミトイビーさん率いるね、トイビーの面々が集まって、ライブするわけ。で、もちろん自分たちのオリジナルの曲もやるんだけど、やっぱりこの1年を振り返ってってことを考えるとね、まず、ボッチザロックのアニメレビューというか、アニメリアクション、アニメ解説。っていうところから、トイビーさんってすごく伸びたのよ。YouTube ってところではね。で、俺もそれで知ったし、で、そっからライブに行って、ね、そういう流れだったわけ。で、さらに、今回さっき言った、ね、私の、今期の良かったアニメ、バンドリッツマイゴー。これについても、トミトイビーさんは、動画出してて。で、これもちょっと伸びたのよ。で、バンドリッツマイゴーの解説動画から、ね、トミトイビーさんを知ってね、それで好きになって、みたいな、いう人も今すごく増えてるのね。だから、この二つの作品、ね、まあもちろんバンドマンの視点で語るからっていうのですごくいいのもあるんだけど、まあクオリティもすごい高いんだけど、だからやっぱこの曲ねやるべきだなっていうことで、ボザロのカバーとあとマイゴーのカバーとかやるんだけど、めちゃくちゃ良くて、だから最高だなと思って、で最後はね自分たちの曲でね盛り上がるやつやってくれて。で、終わったんだけどさ、途中でね、MC が入るわけ。お決まりのね、熱い MC があるわけよ。熱量高い MC があるわけ。だから俺、MC 好きなんだよね。サンボマスターとかさ。ね、俺も前、夏フェスでね、サンボマスターの MC で泣いちゃったのもあるんだけど、そういうやっぱりね、MC、大事で、あれが見たいのよ。熱量の高い、語りかけてくる、訴えかけてくる、そういう MC。俺に対して言ってくれてるのでもいいし、自分のことを言ってくれてるのもいいんだけど、熱量が一定を超えた MC。ってのはすごい好きで。トミトイビーさんはその MC タイプなんだよ。だから、好きなの俺。で、今回もすごく感じたんだけど、ね、もうトミトイビーさん喋りながら泣いちゃうの、もう。 涙ぐみながらね、喋るんだけど、熱量がやっぱ違うっていうのと、あとね、覚悟。覚悟が違うんだなってすごい思った。で、この覚悟の形って、いろいろあるんだなとか思ったんだけど、俺も覚悟ってあるの結構。っていうのは、例えば、じゃこのラジオね、童貞ネット、一生やるっていうような気持ち。まあ、あるよ。まあ、いろいろ考えることはあるけどもね。今後どうしていこうかなとかっていろいろ考えることはあるけど、まあ、でも一生やるっていうのはスタンスは持ってやってるかなと思うの。まあ、時と場合にはよると思うんだけどね。で、気がつけば15年やってるわけじゃない。だから、そこに多分あんまり嘘はなくて、で、トミトイビーさんもバンドを一生やるという気持ち。でもこの一生やるの意味が違うんだなってすごい思って。なんかそれをすごく、そのライブ見たりとか MC 聞いて感じたんだけど、一生やるは同じなんだよ。なんだけど、トミトイビーさんの一生やるって、やっぱずっと進化し続ける、だよね。その一生輝き続けながら一生やる。一生進化し続けながらやっていく。ね。次へ次へ高みへ登っていくっていうのを一生やっていこう。っていうことで、最高を常に超えたことを死ぬまでやっていこうっていう一生やるなんだよね。でも俺の一生やるって違うんだよね。ライフワークなの、俺の場合って。たまに使うその言葉ね。このラジオライフワークだから。ライフワークって、なんか、トミトイビーさんの姿をね、姿勢を感じた後に考えると、ライフワークってダメだなと思って。ダメじゃないんだけど、俺の理想のするものとはやっぱ違うのかなとは思うよね。結局さ、日常なのよ。ライフワークって。だから、朝起きて、ね、歯磨いてとか、シャワー浴びてとか、着替えてとか。そういうさ、で、ご飯食べてとかさ、そういうこと、日常の一つとして、まあ、なくてはならないものでは、酸素みたいなもんではあるんだけど、ないと生きていけない。だから、で、大変でも頑張るよ。毎週ね、何かしらネタを探すために外出かけて、ね、家にいたいのに。で、外出かけて、なんか面白いことないかなって。で、やって、ネタをいっぱい集めて、で、一週間に一回ね、二時間、一人でずっと喋る。ライフワークではあるのよ。なくてはならない。酸素だから。なんだけど、これって、現状維持なんだよね。常に、だって、歯磨くのは進化しないじゃん。言ってもね。徐々に良くなるかもしんないよ。ね、歯磨き粉の質が良くなったとかね、歯ブラシの質が良くなったとかあるかもしんない。ね、シャワー浴びるのも、ね、シャワーのなんか水の出具合が良くなったとかあるかもしんないけど、変わんないのよ。日常を維持する行動なのよ。それが、結局、ね、ラジオとかも、生活の一つ。ね、これをやらないと死んでしまうけども、でも変わらない日常なわけ。だから、違うんだなと思って。俺の一生やるは、一生やるなんだよ。ただ、ライフワークなの。トミトイビーさんの一生やるは、常に最高を超えていく一生やるなんだよ。行き着くところが違うんだよね。トミトイビーさん多分月に行くんだよ。スペースシャトルなの。ね。空は飛ぶ。一緒だよ。俺は多分飛行機。空飛ぶ。だずーっと空飛んでる。ただ、まっすぐ横に飛んで、世界を一周するかもしんないけど、ね、一生回ってる。でもトミトイビーさんは地球から飛んでいくタイプの、その、 一生やるなんだよね。ちょっとアプローチはやっぱ違うというか、それをすごい感じたなと思って。だからやっぱ人間ね、現状維持になっちゃうと思うのよ。で、落ちてくよりはまだいいのかもしんない。ね、現状維持っていうことは多少なりともね、なんか気持ち新しいこともしていかないと現状維持にならないところもあるから、多少あるのかもしんないけど、でも大きく、やっぱり、ね、頑張っていかないといけないなって考えると、ライフワークじゃダメだなと思って。で、思うのは、人生は短いなってすごい思って。あっという間じゃん、1年。もう10月だよ。あと3ヶ月しかないの、今年。で、じゃあ、今年何したとかね。思うじゃん。まあ、いろいろ頑張ってはいたんだけど、でも振り返れば、ほんとあっという間だったし、それこそ去年とか、ね、仙台とか俺旅行行ったのもう1年過ぎてるからね。7月とかそんなんだったかな。だからもう1年と2、3ヶ月経ってるわけよ。で、こないだじゃん、俺が仙台旅行行ったよなんて話したの。そう考えると、人生あっという間、本当に多分あっという間に終わっちゃうと思う。びっくりするぐらいあっという間だと思う。もうだから、折り返しって言うけど、そうじゃなくて、もうすぐだよ、終わりは。って思ってる。あっという間におじいさんなるし。うん、5年、10年すぐだよね。って考えたら、やっぱやらなきゃなって思うよね。現状維持もいいけど、その熱量を持って、覚悟を持って、やらないと、でも死んじゃうもん。すぐ。本当に。ね、自分が今ね、42、で、そろそろ43になるけど、気がついたら50になってるよ。で、気がついたら60、70、80。で、死ぬじゃん。めっちゃ早いと思うよね。なので、なんか、後悔ないようにね、頑張んないといけないなぁとはすごい思ったよね。だからなんか、トミトイビーさんの方でライブ見ると、なんか応援してもらってる、背中を押してもらってる、ね、そういうその音楽での、その、力もあるんだけど、それ以上にこうやって MC とかを聞いて、ハッとする部分、も結構あって、そういうのも含めて、ね、すごくいいなぁと思って。あの、よかったら、アーカイブ残ってるんでね、トミトイビーさんの10時間生配信。で、後半、一番最後にライブやってるんで、まあ、あの、ボッチザロック好きな人とか、ね、マイゴー好きな人とか、いたら、カバーやって、すごい上手いから、よかったら聞いてほしいなと思ってね。そんな話でございました。だから、覚悟、覚悟にも種類があるんだなと思った。ね、一生やるっていう覚悟。ね、同じ言葉なのにね、全然違うんだな、アプローチと思って。だから、俺もね、ちょっともっと熱量持ってやらないといけないなって思うと、ねえ、童貞ネットもね、今後どうしていったらいいんだろうなっていう、そういう話にもなってくるんだけど。ねえ、まずはステッカー作るところかな。ねえ、キラで。ねえ、キラキラしたね、ステッカーね、作ろうかなって思ってますけどもね。まあ、そんなところで、ね、もう、まあ、喋ってたら止まんないのでね、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけど、来週は10月の9日、月曜日。またね、22時からね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、YouTube ライブの方でもね、生配信の方してね、公開収録してますんで、よかったら遊びに来ていただけたらなと思っておりますと。じゃあ、そんなわけでね、今日この辺で終わりということで、まあ、今日何分結構喋っちゃったかもしれないですけどもね、またね、ちょっとまあ、元気にね、ちょっと、先週はね、ちょっと、まあ、病み上がりではないですけどもね、でもありましたけど、まあ、もうほんと完全復活というか、もう、まあ、前と変わらずね、喋れてもおりますし、ね、マイクの方もね、戻りましたし、ということでね、まあ、これからもね、全力で日々ねやっていきたいと思いますんでね、またね聞いていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあそんなわけで ね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。